こんばんは。来ました。ですね。まあ、仮眠取ってから行くっていうふうには、まあ、言っておいたんで、まあ、仮眠を取ってですね、来ました。今日はあんまり、ちょっと風邪気味かわかんないけど、うん。っていうのがあるんで、ちょっとあれかもしれないけど、まあ、とりあえず、消化していかないと、もういつ、もう終わるかわかんないから、潰していこうかなと、思います。はい。本当にね、終わりゃしないよ、本当にこれじゃ。昨日やったので、2時間昨日やりましたけど、2時間ちょっとかやって、読めたのが2人、2時間半ぐらいやったのかな ?2 時間ぐらいやった。ちょっと忘れちゃったけど、2時間半ぐらいやって、2人、全然進まない。本当に。あと87人もいると思うとへこむよ、本当に。早速行くわ。行きます。本当終わんねえから、どんどんアップしていかないと、アップじゃねえ、消化していかないと、アップは今やりたいことよ。ちょっとお待ち。本当にね。ちなみに、まあ、当然聞いたことない人もいるでしょうから言っておきますけども、先週の、土曜日、日曜日ぐらいか、それぐらいからですね、ハイパーテキスト小説のね、99人の最終電車っていうのを読み始めて、これ作、ここでは一応、井上夢人って書いてあるんですけど、まあ、アップしよう。本当は井上夢とらしいんですけど、まあ、ここのページには井上夢人と書いてあるので、一応、そっちの形で、言ってます。井上夢人っていう風な形でね。でですね、今アップしましたけど、これがね、実際にキャラというか、登場人物99人、99人いて、で、この話、まあ、最終電車なんですけど、銀座線、23時56分、渋谷駅方面の列車と、渋谷から浅草方面への列車があります。で、真ん中の間の駅は、俵町、稲荷町、上野広小路、末広町、神田、三越前、日本橋、京橋、銀座、新橋、虎ノ門、赤坂見附、青山一丁目、外苑前、表参道っていう形です。で、もうね、いろんなところに人がいるんですわ。浅草スタートで当然電車に乗り込んでるやつもいれば、ホームで突っ立ってるやつもいると。まあ、最終的には乗り込むんですけど、こいつらも。あと、その電車が来るのを待ってる奴らっていうのもいるわけです。23時56分の時点では、田原町に、待ってる奴が3人、表参道、2人、で、当然渋谷から浅草に行く電車もありますので、そっちの方にも人がいると。それでそれぞれ別々のストーリーをみんな持っているので、99人別々話が。で、この23時56分からスタートする話はですね、24時13分銀座、に到着するんですけども、銀座でね、浅草や方面の電車と渋谷方面の電車が、銀座で止まるわけですわ。そこでですね、大爆発、突然、爆破落ちで、一気にですね、なんつうのかな、これの話で言うと、長さ60メーター、幅40メーターの、穴がぽっかり開いちゃうぐらい、地下で爆発してるのにね、うん、それぐらいの大きな大爆発、うん、大きな大爆発ってなんだろうね、まあ、大爆発起きて、で、しかも放射線が検出されるぐらいのやつってことは、あれじゃないのっていう話ですけど、もしやっていうね、まあ、詳しい話はドイツを見ればいいのかわかりませんけど、とりあえず大爆発が起きちゃうと。で、それで全員そこで話が終わると、最悪長くても24時13分で終わります。当然その前に電車を降りていくやつっていうのもいるんで、それでそこで話が終わるやつっていうのもいて、で、自分が読んだ、お話だと、一番初めに読んだのが山脇親子、うん、これのやつ、 毎回配信の前にこの話してたらね、どんどん長くなっちゃうね、これ。どうしようか。まあ、とりあえずですね、まあ、ピックアップすると、山脇親子っつうのは、夫にですね、まあ、ドメスティックバイオレンスで、ですね、それで暴力受けてる、妻がですね、まあ、子を連れてですね、出ていくと、それで実家に帰るっていう話。で、実家のある、その、ね、方面に移動してて、それで駅降りたと、浅草から乗り始めるんですけど、そうしたらですね、夫が待ってたっていう話ですね。そこで終わっちゃうんですけど、うん、電車を降りて駅を出て行ったら終わってしまう話なので、その後はどうなったかっていうのはわからない、うん。あとはですね、そうだな、変な話もあるんで、松戸正雄っていうのは天才科学者らしいんですけど、こいつは不可視化フィールドっていう透明人間になる装置を開発して、そのテストで、電車に乗り込んでると。で、実際に見えてないんですよ。だから画像を見てる方は分かりますけど、これ、女が赤ブロック、男が青ブロックで表示されてるんですけど、水色のブロックで表示されてます、こいつは。いや、見えてないということですね。で、まあ、テスト成功だと思ってたら、何かちょっとおかしいと。とある人物に近づくと、歪むと、うん。で、そいつを追ってですね、そいつがまあ電車降りちゃうわけですけど、で、こいつも追って降りてって、そいつに触れようとした瞬間、次元の狭間に入り込んで、消滅っていう形で終了。うん、とかね。まあ、そういうやつがいるわけです。あと、男と女でですね、体が入れ替わっちゃったやつっていうのも言いましたね。まあ、いろいろ言います。とりあえずね、厄介だよこれ。23時56分スタートで24時13分終わりのやつをずっと読んでいくとですね、一人読むのに1時間半かかるんですよ。早いスピードで読んでいてもだいたい1時間半、そうだな、下手するともっとかかる可能性もある、とりあえず1時間半以上かかるかなぐらいで見とくとあれだなっていう。だからそういうやつがいっぱいいるんで、こんなダラダラ喋ってる間にですね、早く読んでいかないともうやばいっていう話なんですけど、でも読んでいくのが怖いっていうのもある、うん、まあいいや、やろう。ってかね、誰をやるかっていうのが全く、本当に適当にランダムで決めてるんで、で、読んだやつはメモっていくんで、まあ、あ、こいつは読んだな、読んでないなっていうのは、分かるようにはしてあるんですけど、で、行きましょう。まずレス読みから本スレ、に当然行っております。誰もやってねえね、びっくり。さすがにね、誰がやってるかなと思って落ちたら誰もやってねえと。で、537番さん、おはようございますと。おはようございます。これはですね、おはようございますなんて言う人はですね、あの人じゃないのかなと思ったりもします。わかりませんけどね、だってこんな時間におはようございますなんていう人はですね、業界の方がですね、あの人しかいません。で、538番さん、おじいさんおはようと。だからおはようじゃないし、あとね、おじいさんじゃないですからね。あと字も間違ってるから、寝た方がいいよ、寝た方がいい。俺の配信なんて聞いてない方がいいよ。仮眠取った方がいいわ、仮眠、脳がちょっとやられてるかもしれないですから、538番さんはね。で、で、なんでか知んないけど、なんで避難所の方に書き込んでるかわかんないけど、仮眠って普通何時間ぐらいとか書いてあったりするんですけどね。自分が寝る前ですね、DJ Max やってて、ダラダラとね、また別に見られてなくてもいいんだけど、なんとなく画像配信してるっていう状況でやってたんですけど、そしたら、思ったより見てて、見てる方がいて、見てるのか、まあ、ページ開きっぱでそのまま放置してるのか分かんないけど、とりあえず、まあ、あ、なんだこんなにいるんだと、画像配信で音ゲー画像配信っていうものすごいね、ひどいやつにもかかわらず、そうやって、なんつうのかな、見てくれた方がいて、で、なんつうの、自分がこれやるのを待ってるんじゃないのっていう風なのをですね、書き込んで俺にチャットしてきた人が言ってですね、あ、そうなのかなと、わかんないけども、とりあえず DJ Max よりかはこっちを待ってる人の方がまあいるわなと、待ってるかどうかわかんないけど、ね、まあ、やるんだったらこっちじゃねえのって、のがあって、とりあえずじゃあそうかと、 分かったと、うん、っていうことで、噛み取ってやろうかなっていう形で今に至る、うん、さてやりまーす。じゃあ戦士来たこれってことっていうかさ、避難所の方ですけど、302番さんで今回、今回じゃないよ、今年2回目の職質されて帰ってきたらおっさん来てたこれと、あ、来たこれと、今年2回目の職質大変やね、なんで2回目、今年2回目か、何回もされてんのかな、今年は2回目ってことは分かんないけど職質されて帰ってきたらって分かんないけど、それ今帰ってきたんだ、すごいねしかもおっさんってかね、本当におっさんってね、本当に、ま、で、本スレ、レス読みですけど539番さんで誤爆したと、うん、まあそれはいいんですけど、で、136OGSN こんばんはと、本当にね、うるさいよ本当にもうなんだろうね、リアルでは言われたことないんですけどね、そういうのね、だけどなんとなく、っていうね、やっぱりそういう風に聞こえるみたいで、なんか大体みんなから言われるわ本当、声のみだとね、そういう風に聞こえますっていうのは、あらゆる人から、言われますね。リアルでは言われたことないけどね、うん、でじゃあ行きましょう。とりあえずドイツを触るかと。で、わかんないから片っ端から行きます、適当に。ね、こいつで行くかな。こいつどうだろう。23時56分、田原町駅、草壁敏郎。こいつは駅を待ってるやつですね。23時56分では。当然浅草に今電車がいるので、田原町駅で、待ってるというやつ、こいつから行ってみようか、うん、とりあえずね適当に行きます、こんな感じで、もう本当にランダムだって、まだ87人もいるから適当に選んだっていいでしょっていう感じだもん、本当に。さーてメモロ、うん、草壁敏郎で行こう。今日のスタートは草壁敏郎。じゃあ、いつも通り淡々と、スピード上げて、女声はひどいです、相変わらず噛みます、でもやります、で行きたいと思います、早速、23時56分田原町駅、草壁敏郎。どうしてこんなところにいるのだろうかと草壁敏郎は不思議に思っていた。自分の立っている場所がよくわからない、通路のようではあるが、だとするとどことどこをつなぐ通路なのか。通路の端はいきなり途切れていて、そこから向こうは暗闇の洞窟のように見える。だいたいここは日本なのか。自分が身につけているものも奇妙だった。私の服はどこへ消えたのだ。つい先ほどまで草壁敏郎は鎌倉を歩いていた。ちょっと音下げる。山へ登り海を眺めようとしていたのだ。崖の縁まで歩き草履を直そうと思ったとき、不意に強い風が吹き下ろしてきた。あと思ったとき、草壁敏郎は落下していた。ああ死ぬのか、そう思った。しかし死なずにこんな奇妙な通路に立っている。汚れた石の壁の上に光を発する窓があり、そこに田原町と書かれている。その下には異国の文字も小さく書かれている。なぜこのような場所に私はいるのだろう。少し離れたところで男と女が言い争いをしている。その二人の言っている言葉もよく聞き分けられない。あれは日本語なのか。鎌倉の崖から落ちたのだから、どこかから登ればあの崖の上へ出られるはずだが、登り口などどこにも見当たらない。一体どのように落ちればここに至るのだろう。田原町とはどこなのだ。この洞窟の中は妙にすすけている、油の匂いがする。壁に沿わせて長椅子が置かれているが、どのような意味か、その長椅子の下には終日禁煙と朱書きの文字がある。しかし私はここに立っていてもいいものだろうか。あの男と女もずっと立ったまま言い争いを続けている。二人もやはりどこからか落ちてきたのだろうか。草壁敏郎は途方に暮れていた。 自分をどのように処せばいいのか皆目見当がつかなかった。ちょっと失礼。てかね、こいつもよくわかんねえな。こいつ青表示でいいのかっていうちょっと雰囲気があるね。こいつ鎌倉から、だって落ちて、なんだろうこいつ、とりあえずわかんねえわ。で、まあ男と女っていう登場人物がいましたけど、まあこいつらはまだ読んでないやつですね、読んでないやつだらけだから本当に。で、ちょっと待ってよ、次の時刻23時57分田原町駅草壁敏郎。草壁敏郎はもう一つ奇妙なことに気づいた。なぜ私はこんな状況の中で平静にしていられるのだろう。無論わからないことだらけだ。自分の立っている場所もわからなければ、これからどこへ行けばいいのかもわからない。何もわからなくて途方に暮れてはいるものの、焦りの気持ちはどこにもない。我ながら矛盾しているとも思うが、この奇妙な状況をどうやら楽しんでいるような気持ちでもある。なぜこれほど私は落ち着いているのか。そもそも草壁敏郎は人生に絶望を感じてあの鎌倉の山に登ったのだ。浜子と共に眺めた海をもう一度だけ見たいと願って思い出の崖の上へ行った。だから心の中は悲しみでいっぱいだったはずだ。ところがその悲しみなど一体全体どこへ消え去ってしまったのか。不思議だなと草壁敏郎は声に出していった。その時どこからか奇妙な男の声が聞こえてきた。一番線に参ります電車渋谷駅です。驚いて草壁は自分の周囲を見回した。どこか天から降ってきたような声だった。この細長く薄暗い通路にいるのは草壁敏郎以外にはあの男女だけだった。男と女は先ほどまで何やら口喧嘩をしていたようだったが、今は二人とも仏頂面をして突っ立っている。彼のどちらかが言ったようには思えなかった。声はまるでこの通路全体を揺るがすように響いて聞こえたのだ。草壁はふと思い立ち、その二人の方へ近づいた。男の向こうに立っている女が一瞬草壁の方へ目を向けたように思った。だから草壁は女に軽く会釈をした。ところが女はまるで草壁を無視したようにその目を黒く口を開けた洞窟の方へ向けた。失礼ですが、草壁が男と女に話しかけた時、男の方がいきなり女に言った。教室で会ったんだと思うね。その言葉は女にとっても唐突だったと見えて、女は何と男に問い返した。男も女も草壁敏郎のことをまるで無視していた。いささか心外だった。もう一度二人に声をかけようとした時、通路の向こうに人影が見えた。草壁はそちらへ目を向けた。草壁はぎくりとして背筋を伸ばした。向こうに現れた女性があまりに浜子に似ていたからだ。しかしその女は浜子ではなかった。彼女は浜子よりも背が高く上品さを欠いていた。ミルクホールで働いているか、あるいはもっといかがわしい店にいる女のように見えた。服装が派手だった。見ていると女はキョロキョロと辺りを見回しながら草壁たちのいる方へ近づいてきた。
すいません、終電まだですか。
派手な女が口喧嘩を続けている男女に問いかけた。しかし二人は彼女には目もくれず口喧嘩を続けている。そして彼女は草壁に目を留めた。草壁は彼女に会釈をした。派手な服装の女ではあったが、何より彼女は浜子に似ていたからだ。で、浜子に似た女ってやつが来ましたね。で、続き、全然話が読めないんで。23時58分、田原町駅、稲荷町。やっと電車来たってことね。草壁敏郎。問いかけるような眼差しをその女性から向けられて、草壁は一瞬たじろいだ。見れば見るほど浜子に似ていた。 生き写しだと言ってもいい。髪型はだらしなく男のようで、まるで、何これ。なんだこれ、書く生って書いて何これ。書生か何か。わかんない、ごめん、わかんねえわ。何かのように首の後ろで切り揃えられているが、そのくっきりと見開かれた目、細く弓形の眉、すっと通った鼻筋、小さく薄い唇、すべてが鼻マークをそのままだった。つい見とれていると、彼女は口喧嘩をしていた男と女の脇をすり抜けるようにして草壁に近づいてきた。
何ですか？
女は妙に怒ったような口調で草壁に言った。草壁は慌てて首を振り、女に一礼した。
いや、これはとんだ失礼をいたしました。あなたのお顔が私の知っている人によく似ていらしたものですから、カミカミですから、っていうか今日喉おかしいですから。
言うと女がプッと吹き出した。
何それ？
草壁は、はぁ、と自分の周りを見回しながら女に聞き返した。それというのが何を示したものなのかよく理解できなかったからだ。
ナンパするにしたってもうちょっとマシなこと言えない？
草壁は目をまばたいた。女の言った言葉の意味が全く理解できなかった。発音は日本語に近い日本語に違いないと思うのだが、とても自分の話している国語と同じもののようには思えない。その何をおっしゃられているのか私には。その時とてつもない轟音が響いてきて、草壁はぎょっとして後ろを振り返った。まるで荷車が100台も並んで向かってくるような音だった。そして視線の先の洞窟から口からごめん、もう一回今日やべ、てかね、起きてすぐ読んでるのダメだね。続き。そして視線の先の洞窟の口から現れたものを見て、草壁はさらに仰天した。
これは
凄まじい勢いで銀色に光る箱型の物体が草壁たちの立っているこの通路に侵入してきたのである。激しい金属的な音を鳴らせながら、その物体は次第に速度を緩め、やがて草壁の前に停止した。続いてピンポンピンポンと奇妙な音が通路全体に鳴り響き、銀色の物体の横に配置された引き戸がシューという音とともに開かれた。草壁にはその引き戸を開けた者の手が全く見えなかった。
田原町です。ご乗車ありがとうございます。渋谷行きです。
再びあの声が通路に響き渡る。すると完全に言葉を失っている草壁の脇を通って口喧嘩をしていた男女がその引き戸の中へ入っていった。続いて浜子に似た女性もそこへ乗り込んでいく。よく見るとずらりと並んだガラス窓の向こうに何人もの人々が長椅子に腰掛けているのだ。
てんてんて
ん。草壁は訳も分からず、ただ呆然としてそのありさまを眺めていた。口喧嘩の男女も浜子に似た女性も、そして箱の中の人々も誰もが当たり前のように行動していた。
渋谷行き発車します。ドアを閉めます。
天からの声がそう告げ、草壁は慌てて皆の入った口からその箱に飛び込んだ。何かそうしなければいけないような雰囲気が草壁の気持ちをそらせたからだ。ん？ああ、なんだこれ、なんだっけ、忘れちゃった。てか頭も起きてね。てか今日やるべきじゃなかったかなこれ。あ、そうなの。ごめんなさい。ちょっと本するレース読み540番さんで、初めておじさんって書いた時の反応。俺おじさんなんだ。そっか、やっぱり、やっぱりっつった、俺やっぱりっつった。参ったな、おい。あ、ちなみにですね、聞いたことない方も当然いらっしゃるでしょうから言っておきますけど、こんな声ですけども、特に今日ちょっと風邪気味かもしれない。ちょっと喉があれですけど、ですね、五社六入で二十歳です。以上。ですからね、はい。だから、てかね、本当にね、まさか30代だと思ってる人はいないと思いますけども、 まだ20代中盤、うん、やっと中盤に来たのよ、うん、っていうぐらい本当に。よいしょっと。あー今日やるべきじゃなかったかな。今日ひどいかもしんない。申し訳ないけど、あーそらすでよかったのか。そらすで。自分があの漢字もあまり強くないので、本はあまり読まない人なので、特にダメですね。で、続きいきましょう。っていうかですね、なんとなく見えてきましたね、こいつ。なんとなくですけど、まだ言いませんけど。でも、このなんて言うんでしょう、電車を見てない、見たことがない感じとか、浜子っていう名前だとか、うん、なんとなくこいつあれじゃないのっていう雰囲気はちょっとあると思うんだけど、どうでしょう、わかりませんけど、まあ行きましょう。続き、天からでもう一回読み直します。天からの声がそう告げ、草壁は慌てて皆の入った口からその箱に飛び込んだ。何かそうしなければいけないような雰囲気が草壁の気持ちを逸らせたからだ。飛び込むと同時に草壁の後ろでヒドがシューと音を立てて閉じた。今度もそれを閉める者の手は見えなかった。そしてこれは半ば予期していたことだが、草壁を乗せた箱全体が細かい振動とともに動き出した。どうやら汽車の一種であるらしい。草壁はそう結論した。銀の箱は次第に速度を増し、真っ暗な道の中を疾走し始めた。シックか。草壁は箱の内部を見回した。浜子に似た女は最後尾の長椅子の端に腰を下ろして草壁の方を見ていた。草壁は彼女の方へ歩いた。座れば？浜子に似た女が言い、草壁は失礼と彼女の隣に腰を下ろした。柔らかなバネの効いた座席だった。目を上げると正面に若い母親と男の子が座っていた。男の子は母親にもたれかかるようにして安らかに眠っているようだった。鈴木。23時59分、田原町、稲荷町館、草壁敏郎。草壁には現在自分が置かれている状況が全く理解できなかった。わけもわからぬまま銀色に光る鉄道に乗り、漆黒の道の中を移動している。耳を、なんだよ、読めねえよ。上に竜っていう難しい竜の漢字を書いて、下に耳っていうのをつけて、これなんて読むの、何する騒音だ。ああ難しいなこれ漢字が、いちいち止まるのめんどくせえなこれ。喋る方もめんどくせえし、聞く方も嫌ですよねこれ。ローするああローアとか言うので読んだな一回な俺。読み直し言いましょう。耳を浪する騒音が果てしなく続く。何かとてつもない間違いを自分が犯しているような気持ちがする。同時に全てがすでに決められたことの推移のようにも思えるのだった。奇妙なことだ。草壁はふうと息を吐き出した。誰に似てるの？浜子に似た女が聞いた。その声はこれだけの列車の騒音の中にあっても明瞭に草壁の耳元に届いた。誰と言われますと、くすっとまた女が笑う。よく笑う女である。口元も隠さずに歯を見せて笑う。行儀は悪かったが、なぜかそれがとても自然に思えた。言ったじゃない私が誰かに似てるって。ああ妻です。言うと女は目を丸くして草壁を見つめた。妻って結婚してるわけだ。妙な言葉遣いで女は言った。まるで男のような口を聞く。正確には妻だったものです。浜子というのがその名前ですが、一月ほど前に他界しました。
他界って亡くなったってこと？
はい、胸の病でした。
ごめんなさい、そうとは知らないで。
女は自分の膝の上に視線を落とした。
まもなく稲荷町です。
誰が言ったのかと草壁は頭を巡らせた。次の停車駅を告げたのだろう。だとすれば車掌か。 しかし車掌らしい制服は車内のどこにも見当たらなかった。
お母さんのね、
と女が言った。
おばさんってどう呼べばいいの？
は？草壁は女を見返した。
お母さんのお姉さんならおばさんでしょ？お母さんのおばさんは何？
さあ、よくわかりませんが、なぜそのようなことを？女は前を向いたまま首をすくめるようにした。
私のおばあちゃんのおばさんも浜子っていう名前だったの。
え？と草壁は目を見開いた。そんな、そのような時代に浜子などというハイカラな名前が。
ハイカラ？
女がすっとんきょうな声を上げた。浜とおっしゃったではないですか。大政奉還の前に浜子などという名前が。女は眉を寄せるようにして草壁を見た。
あなたは何言ってんの？
いや、その
酔っ払ってるようには見えないけど、どうしてそんな時代劇みたいな喋り方ばっかりするわけ？大政奉還ってなんだっけ？歴史で習ったような気もするな。
大政奉還は帝のお題になった時の。草壁は言いながら、これはやはり妙だと思った。この銀色の鉄道もそうだし、姿の見えない車掌も、そしてこの女の言葉も、ここはまるで別世界だ。
帝の御代って何？日本語で喋ってよ。
日本語で OK。 っていうか漢字間違えてた。御代っていうのか。これ窓の向こうの黒い壁が途切れ、いきなり車外が明るくなった。どうやら駅に到着したらしい。列車が停止すると、先ほど田原町でも聞いたピンポンピンポンという音が鳴り響き、それと同時にシューと蒸気に似た音がして引き戸が開いた。
とにかく、
と女が言った。
おばあちゃんのおばさんって人が浜子って名前だったの。草壁敏郎と浜子って大ロマンの伝説になってんのよ。それだけのこと。
てんてんてん。草壁はポカンと口を開けた。その口からは声が出なかった。草壁敏郎と浜子。さあ、読めてきましたね。こいつらの話は面白そうだ。どういう終わり方をするんでしょうか。行きましょう。浜子に似た女か。いいね。今まで読んでたやつはね、ヘビーなやつが多かったんでね、この話はいい終わり方してほしいわ。次の時刻、24時ちょうど、稲荷町駅、草壁敏郎。
どうかしたの？
と浜子に息移しの女が聞き、草壁はいやと首を振った。その私は草壁敏郎というのです。女がパチパチと目をまばたかせた。
え、何？
ですから、その私の名前は草壁敏郎で。女は草壁の顔を覗き込むようにして眺めた。
何言ってんの？
いや、あまりに意外な偶然で私も仰天してしまったのですが、あなたのお母様のおば様が浜子という名前で。
うん。
そのお連れ合いが草壁敏郎だと。
お連れ合い？うん、まあそうだけど。
いや、と草壁はため息をついた。面妙なこともあるものです。私は草壁敏郎と申しまして、亡くした妻の名前が浜子。このようなこともあるものでしょうか。いきなり女が吹き出した。よく笑う女である。
あるものでしょうかって何よそれ。バカみたいな冗談言わないでよ。
草壁はとんでもないというように首を振った。冗談？いや、冗談などではありません。真実、私は草壁なのです。
嘘でしょ？
天地神妙に誓って誠です。疑うのも無理はないと草壁は思った。実際自分自身でも信じられないのだ。このような偶然が起こりうるとはとても考えられない。これは何かの引き合わせなのかもしれない。この女と出会ったのはどこかで大きな意志が働いているのかもしれないではないか。ふと奇妙な気配を感じて草壁は女の向こうへ目を上げた。奇怪な服装の男がこちらへ向かってくるのが見えた。まあいいや。切迫した表情でその男はなんと草壁の隣の女の膝へ腰を下ろそうとしたのである。思わず草壁は腰を浮かせた。
何よ。
女が気丈にも男を突き飛ばそうと両の腕を突き出した。だが草壁はそこに摩訶不思議な光景を見た。なんと前へ伸ばした女の両腕がその男の体を突き抜け胸を破って飛び出したのだ。この女空手の達人であったかと一生思ったが、次の光景に草壁は我が目を疑った。胸を突き破られたにもかかわらず男はいささかのひるみも見せずそのまま女の上に腰を下ろしてしまったのである。いや、男が腰を下ろしたのは女の膝の上ではなかった。男の尻は女のももを空気のように無視し直接長椅子の上に落ち着いたのだ。女の方も事態に仰天した様子で飛び上がるようにして席を立った。それが草壁の目には醜いさなぎの中から美しい蝶が抜け出したように見えた。いや、そんな場合ではないと草壁は席を立ちながら男につかみかかろうとした。
君しっけな。
そう言い腕を伸ばしたまま草壁はその場に立ちつくんだ。男の体をつかむことができなかったのである。てんてんてん。手は確かに男の肩のある場所に到達していた。しかしそこには何も存在していなかったのだ。手は空をつかみ男の体の中へいささかの抵抗もなく埋め込まれてしまった。
これは
草壁は驚いて自分の手を引き戻しその手を眺めた。
なぜだ。
まもなく上野でございます
と目に見えぬ車掌の声がまた乗客たちに告げた。理由もなく草壁は立ち尽くしたままの女に目を返した。女も目を見開いたままわからないというように首を振った。草壁は再び自分の手に目を見返した。右の手で左の手首を掴んでみる。掴める。当たり前のことだが私の手はここにある。ではなぜ。その時草壁は驚くべき異常を手首に発見した。彼が掴んでいる手首には当然存在していなければならないものが欠落していた。神々すいません。脈がない。
嘘。
という女の声が聞こえて草壁は後ろを振り返った。母親にもたれかかって眠っている男の子の頭を女が静かに撫でていた。
てんてんてん。
その彼女の指は第二関節から先が男の子の頭の中へ没していた。あれ？なんかわかんなくなってきちゃった。あら？こいつの話を読んでるとわかんなくなってきたぞ、全体が。こいつの話だとわかんなくなってきちゃったよ。何これ。続き行こう。24時1分、稲荷町上野駅間、草壁敏郎。
バカな。
草壁は自分の胸に手を置いた。心臓の位置を探る。
てんてんてん。
しかし、そこにも動機はない。
なんということか。
草壁はもう一方の手も胸に押し当てた。
私には鼓動がない。
心臓が停止している。それはつまり、目を上げると浜子に息移しの女が草壁を見ていた。草壁は言葉もなく彼女に首を振った。女はスーッと息を胸に吸い込んだ。いや、吸い込むような仕草をした。そして何とも悲しげな色がその美しい目に現れた。私の、と草壁は女に告げた。私には脈がありません。
脈？
彼女は問い返し、草壁はうなずき返した。慌てたように女は自分の手首を押さえた。その大きな目が一層見開かれた。
どうして？
と彼女は草壁に頼むような視線を向けてきた。
私もない。
あなたも？言うと彼女はうなずきながら右手を差し出した。てんてんてん、細く白く美しい手だった。触れればその瞬間に、なんだこれ、またわかんねえわ、壊れてしまうからと思えるようなガラス細工のような手首だ。その手首に草壁は恐る恐る指を伸ばした。ああと草壁は一瞬目を閉じた。胸が熱くなった。歯を食いしばるようにして草壁は彼女に顔を上げた。どうして？草壁は、あ、違う、向こうが言ったのか。
どうして？
草壁は答えられなかった。答えられぬままただ首を振った。私はいい。私はどうせ全てを捨てようと決意した人間だ。私はいい。しかしこの人は、このように美しい人が。突然彼女が草壁の手首を握ってきた。びっくりするほど握力を感じさせる掴み方だった。彼女は草壁の手首を調べ、そして再び顔を上げた。
待って、これどういうこと？
いや、と草壁は言葉を濁した。私にも全く判断がつきませんが、もしや、その、
もしや？もしや何よ？
半ば怒ったような口調で彼女は問い返してきた。いや、何と言えばいいのか草壁にはわからなかった。彼女の目の前で夫人が立ち上がった。同時に夫人に手を引かれた男の子がひょんと長椅子から床へ飛び降りた。
あ、
と女が声を上げた。男の子が彼女の体を貫通するようにすり抜けたからだ。
今の見た？声裏返っちゃったよ。
草壁はゆっくりとうなずいた。はい。鉄道が駅に停止し、奇妙な音とともに引き戸が一人でに開く。草壁はそちらへ目をやった。あの奇妙な風体の男が母と子を押しのけるようにして箱から降りていった。それに続くようにして母子も降りる。彼らの降りるのを待っていた二人の男が小口より乗り込んできた。一人は箱に乗るとそのまま反対側の引き戸の前へ進んだ。もう一人が草壁たちのいる方へやってくる。よしと心を決め、草壁は思い切ってその男の目の前を塞ぐようにして立ちはだかった。てんてんてん。男は妨害に動ずることもなく草壁の肉体をやすやすと通過して後ろの座席へ腰を下ろした。草壁は女を振り返った。どうやら我々は死者のようです。言うと女が目を見開いた。
死者？
はい、と草壁は静かにうなずいた。来ましたよ。てかこいつらもある意味あのなんつうの、水色表示でもいいんじゃないのっていう感じですね。水色ブロックでも、ていうかなんで他のやつらも貫通したりしてんだこれ。わかんなくなってきちゃったよ。で、次の地獄。 24時2分、上野駅から上野広小路、広小路、わかんないわ。発音がわかんない。うん。間ですね。間。草壁と城。草壁たちを乗せた鉄道が再び走行を開始した。
何言ってんの？死者って何よ？
女が草壁にオカマ声で聞き返した。つまり私もあなたもすでにこの世のものではないということです。言うと女は美しい顔に笑みを浮かべた。
バカなこと言わないでよ。私が死んでるっていうの？
はい。
私のどこが死んでるのよ？
どのように答えていいものか判断がつかず、草壁は首を振った。
ねえ、ってことは私もあなたも幽霊だって言いたいの？
幽霊？
あなた足あるわよ。私もほらちゃんと足がある。
女は手でスカ跡を押さえながら、その美しく伸びた足を草壁の方へ示した。美しい足ではあったが、直視できずに草壁は視線をすぐに女の顔へ戻した。取り繕うような言葉になった。取り繕うようなか。ダメだな今日。続き。まあ、我々が幽霊と呼ばれるものかどうかはわかりませんが、物質的な存在ではないということは残念ながら否定できますまい。幽霊が足を持たぬというのはおそらく根拠のない俗説でありましょうから。女は不意に自分の後ろを振り返った。引き戸の脇に立っている男を見つめ、意を決したようにそちらへ数歩歩み寄った。もう一度確認するつもりなのだ、するつもりなのだろう。女は男の顔を覗き込むようにして立った。当然のことながら、男の視線は女を見てはいなかった。不思議なのは、と草壁は思った。この女の祖母の叔母に、浜子という者がいたことだ。そして、その浜子の夫は、草壁敏郎だった。ピンポン、ピンポン。誰か始めたということです。はい。続き。ならば、それは私自身のことなのだろうか。ならば、いきなり女が男から草壁の方へ体を返した。
だけど、だとしたらよ、あいつ、いつ死んだの？
あたし、いつ死んだの？ごめん、今俺何言ってんのかと思った、うん、辛い問いかけだった。草壁は小さく首を振った。わかりません。
死んだような気がしないのよね。死んだっていう覚えもない。どうして？
死の自覚は草壁にもなかった。崖から墜落する瞬間、ああこれで死ぬのだと感じた記憶はある。しかしその刹那、草壁はあの俵町という停車場に立っていたのだ。女の問いかけを保留し、草壁は話を自分の方へ向けた。失礼ながら一つ伺ってもよろしいですか？
何？
あなたはお名前を何と言われますか？女が目を見開いた。
あ、言ってなかったっけ？ごめんなさい。榎本瞳です。
瞳さんと草壁は噛みしめるように繰り返した。美しいお名前ですね。本当に美しい名前だと草壁は思った。その名前以上にこの女性を表す言葉はないだろう。
ありがとう。
瞳ははにかむように礼を言った。画像アップ、再アップ。こいつら最終的にはどこまで行くんだ、こいつらは。わからないけど。続き。あるいはあなたのお母様は沢村という旧姓をお持ちではありませんか？
うん、
と瞳が思いを巡らすような目を上げた。
確かそうだったと思う。 おばあちゃんのお父さん、ひいおじいちゃんってこと？その人が沢村なんとかって聞いた覚えがあるから。
沢村稲治。草壁は記憶の中の名を口に出した。
どうして知ってるの？
驚いたように瞳が言った。亡くなった私の妻の旧姓も沢村なのです。浜子は沢村稲治の姉でした。目に見えぬ車掌がまた次の停車駅を告げた。瞳が戸惑ったような口調で引き返した。
それって？
どうやら私は鎌倉の崖の上から数十年の年月をここまで滑り落ちてきてしまったようです。ここが何年なのか私には想像もできませんが、私の妻が死んだのはロシアとの戦争が終結して講和条約が結ばれた年です。呆然とした表情で瞳が草壁を見返した。そんなに古いの？なるほど。っていうかね、こいつの顔グラフィック、また独特な絵で描かれているこの顔グラフィックはですね、草壁敏郎、目が両方とも上向いちゃってんのよね、これ。そういう意味があったのかっていう気もしますね。しかも顔色が、っていうかピンポンピンポン。もう一人始めたのかな？カオススタート。素晴らしいね、で、次。しかもこいつ、顔が紫に塗ってあって、髪の毛の色が青になってるんですけどね。ちょっとブルーを基調にした顔の、その、色使いがね、あれになってるんですけどね。ちょっとそういう意味もあるのかなと思ってみたり。はい。で、本スレレス読みしましょう。こいつらの話はまさかダークな方に行かないだろう。541番さん。水色じゃないとおかしいよねと。俺もそう思う。さすがに。でも、なんつうのかな。あ、でも水色でもいいのか。そうだよな。いや、それを隠すために、わざと青にしてんのかなと思ってみたりもするけど、でも別に水色でもさ、やっぱり読んでみなきゃわかんないからいいんだよね、やっぱり水色でも。いいんだよ、水色でも。グリーンだよじゃないけど。で、542番さん、イサムさんの細かいツッコミが面白いと。細かいツッコミ。なんかしてましたかね、俺ね。あんまり記憶にないですね。やばいでしょ。ツッコミ、ぐだぐだぐだぐだ文句言ってんのはありますけどね。それがツッコミっていう形になってんのかな、わかんないけど。じゃあ、行きましょうか。さーて、行こう。通知。24時3分。上野広小路駅から末広町。草壁敏郎。瞳が草壁を覗くようにして言った。
ロシアとの戦争って、それ、日露戦争のこと？
ああ。なるほど。と草壁はうなずいた。日本とロシアの戦争ですからね。日露。そうですね。日露戦争ですね。
私、歴史弱いの。それ、何年のこと？
戦争が終結した。つまり、妻が他界したのは38年です。
38、西暦？
草壁は戸惑った。西暦、西洋暦のことだろうか。
1938年ってこと？
重ねるようにして瞳が聞いた。いえ、その、明治38年です。
明治。
今度は瞳の方が戸惑ったような表情を見せた。
西暦だと何年になるんだろう。
いや、私は西洋の暦には疎いものですから、この時代には日本も西洋の暦で年を数えているのですか。瞳が小さく首を振る。
半々かな。
半
々。西暦で言うときと平成で言うときと半
々。平成、
明治、大正、昭和、平成。
っていうかさ、ちょっとあれだけどさ、日露戦争っていうのは何年っていうかさ、わかんねえわ。1893年、1903年、1913年って10年おきに何か起きた時ってあったよね。てかね、俺忘れちゃった。俺中学のあれしかないから、歴史は。もう忘れちゃったよ。高校やってねえからな、歴史。うん、まあいいや、次。それは一体。つまり、年号が変わっているということだ。帝はすでにお隠れになり、そして、次々と年号が変えられたということだろう。瞳が広げた指を折りながらつぶやいた。
明治が45年まで、大正は15年まで、昭和が64年でしょ？それで今年が平成8年だから、14プラス63プラス8イコール85年。え？ってことは、明治38年って90年以上も前？
90年。あまりの驚きに草壁は言葉を失った。90年。では、私があの鎌倉の山を歩いていたのは90年も前のことだというのか。つい先ほどではないか。私はつい先ほどまで悲しみで胸を塞ぎ、鎌倉の崖の上に立って、かすかな潮の香りを嗅いでいたではないか。あれが90年も前のことだというのか。列車が再び駅に到着した。私は崖を転がり落ちたのではなく、90年の時代を転がり落ちたのか。
90年前ってもちろん地下鉄なかったよね。
瞳が言った。よく理解ができなかった。地下鉄ですか？
うん、これ、私たちが今乗っているこの電車、地下を走ってるから地下鉄。
ああ、電車。草壁はガテンした。
ガテンガテン。あ、そうか。電車って草壁さんのところはなかったの？
いえ、路面電車が新橋と品川の間を走ったというので、大変な話題になっていました。
くすっと瞳が笑った。
引き込まれるような笑いだった。草壁は、ある種の感動を覚えながら、遥か未来の電車の中を見渡した。
これも電車なの。
瞳は、含めるような口調で言った。
ただ、地上を走ってるんじゃなくて、地下なのね。地下にトンネルを作って、その中を走っているの。
ずいぶん、その、想像しい乗り物ですね。正直な感想を言うと、瞳は微笑みながらうなずいた。
うん、うるさいよね。明治38年の頃って、普通の交通手段って何？もしかして馬とか？
もちろん馬車もありましたが、乗り合い自動車も話題になっていました。乗り合い馬車の会社からの反対で営業停止になったようですが、ただ、私たちのような平民は、というのが普通です。東京では自転車が高貴な方々だけではなく見られるようにもなりましたが、やはり高価なものですから。
この時代に生きている。
いや、生きていた瞳にとっては随分と奇妙な話であるのかもしれない、と草壁は思った。私がこの時代を不思議な気持ちで見ているのと同様に、瞳もまた私の話を不思議な別世界のことのように感じているのだろう。
なるほど。
1904年か。サンクス。なるほど。1904年か。ずいぶん昔から来ちゃったね。しかも、瞳が平成8年だっつってたから、今からすると結構前ですね。だから銀座線にその駅が一つないっていう風に書いてあったもんね。そう。今は、追加されてる駅がこれだとないっていうね、そういうのもあるのかな。次の時刻行きましょう。 24時4分上野広小路から末広町駅日下部と城。地下鉄とは地下鉄道の省略形なのだろう。そう理解しながら日下部は再び車内を見渡した。不思議な乗り物だ。耳を弄するような轟音を響かせながら地下に立たれた道の中をシックしている。凄まじい轟音もこの時代の人々にとってはどうやらさして気にならないものであるらしい。乗客たちは皆平然と座席に腰を下ろしている。車内の造作もまた奇妙であった。日下部が乗ったことのある鉄道車両には箱型に引きられた二人掛けの座席が向かい合うように備えられていた。それがこの車両では両の壁に沿って長椅子のように作られているのである。したがって車内の空間がかなり大きい。その両壁の上部には様々な絵や文字を配した額がずらりと並んでいる。色とりどりの写真や絵画はそれなりに美しいが、さほど鑑賞に応えるような装飾とも思われない。さらに天井からも同様のものが、これは紙のままむき出しにされてまるでのれんのようにぶら下げられている。そこに並んだ文字は日下部には読むことができても理解不能な文章ばかりだった。
ねえ、
瞳が口を開いた。
私どうして死んじゃったんだろう。
日下部は困惑に首をかしげた。さあ、
日下部さんの場合は自殺でしょ。
自殺。日下部は瞳を見返した。
うん、自殺したって聞いてるわよ。亡くなった奥さんの後を追って崖から飛び降りたんだって、おばあちゃんが言ってた。
思わず日下部は苦笑した。瞳が日下部敏郎と浜子の大ロマン伝説と言っていたのを思い出した。なるほど、日下部の死を人々はそのように理解したわけか。そう思われたのも無理はありますまいね。
自殺じゃなかったの？
どのように話をすべきか日下部は戸惑った。いや、実のところ私自身にもよくわからないのです。生きる望みを失っていたことは事実です。ただ私は崖から飛び降りるようなことはしなかった。足が滑ったのです。あっと思った時には崖の上から空中に放り出されてしまいました。放り出されていました。
じゃあ事故？
と瞳は言い、クスッと笑って歯を見せた。この時代では女も笑いを隠すことはないらしい。しかし不謹慎だと思ったのか、瞳は首を振りながらつけ足した。
ごめんなさい、笑ったりしちゃいけないことよね。
日下部は瞳に笑いかけた。いやいや、傑作です。大ロマンの伝説になっていると瞳さんは言われたが、事実は間抜けな男が足を滑らせたというだけのことですから。日下部の笑いに瞳もクスクスと笑い返す。浜子もこの時代に生きていればこのような美しい笑顔を見せてくれただろうか。ふとそんなことを思った。
でも少なくとも日下部さんの場合はどうして死んだかって分かってる。私はどうして死んだんだろう。
本人がそれを知らないというものも奇妙な話だった。何も記憶をお持ちではないのですか。
うん、仕事の後同僚とお店に行って、女ばっかり4人だったんだけどね、それで結構盛り上がってカラオケやってそこでも飲んだし。
日下部は眉を寄せた。瞳の言葉がほとんど理解できなかった。カラオケとは？問い返すと瞳は
あーと納得したようにうなずいた。歌ったの。そういうのがあるのよ。歌のところがなくてバックだけの音楽流してね、それに合わせて歌うの。
てんてんてん。説明を受けてもよくわからなかった。全く理解できないというものも何とも情けない気持ちがする。
うまく説明できないわ。レコードって日下部さんの時代にあった？
レコードですか。草壁は首をひねった。
昔の言葉だと何て言ったっけ。その、あ、蓄音機？
蓄音機。それは聞き覚えのある言葉だった。あれは浜子の父親が持っていた。舶来のモーツァルトを奏でるのだと言われて聞かされたこともあるが、草壁にはよくわからなかった覚えがある。あの機械の名前は、ああと草壁は思い出した。グラモフォンというものがあると聞いたことはあります。
グラモフォン。
今度は瞳が首をかしげた。同時に地下鉄は次の停車駅に到着した。随分駅と駅の間隔が短いように思える。それともこの列車は草壁の想像を絶するほどの速度で走行しているのだろうか。駅のまばゆい光が、あ、駅のまばゆい光から瞳に目を返した。途端に瞳がプーッと吹き出すようにして笑った。なぜか気持ちが軽くなり、草壁も笑い声を上げた。グラモフォン、最初クラムボンかと思った。なんかなんとなく、いや続き、俺やっぱちょっと寝起きでおかしいわ俺、うん、なんか変だね俺。続きまーす。24時5分末広町駅神田間、草壁敏郎。あー結構電車に乗ってんね人が。瞳はその美しい顔を一層輝かせるような笑みを浮かべたまま言葉をつないだ。
とにかくそういうカラオケってのがあるのよ。
ちょうどその時地下鉄の扉が閉じられた。走行の時間も短いが駅での停車時間も極めて短かった。おそらくこの時代の人々は草壁の想像を絶するような速度で毎日を送っているのだろう。全く目が回りそうだと草壁は思った。すみません、話を中断させてしまいました。無礼を詫びると瞳は首を一振りしてそれに答えた。
友達と一緒に騒いで遊んだの。お酒を飲んで歌って、気に食わない上司の悪口を言い合ったり、誰々と誰々は怪しいとか、そんな話して盛り上がったわけ。
てんてんてん。またもや瞳の言葉が理解できなかった。怪しい。聞き返すと瞳はまた首を振る。
あ、違うの違うの。怪しいって言っても犯罪者がなんだかって言うんじゃなくて、あの男誰々にって、女の子ね、あの男とあの女付き合ってるんじゃないかとか、そういうこと。
てんてんてん。懇切丁寧に説明してくれたものだとは思うが、草壁にはやはり理解できなかった。あの男とあの女が付き合っているんじゃないか。それはどのような状況を説明してくれたのだろう。まさか夫婦であるという意味ではあるまい。祝言を挙げたものであれば、それは周知のことであるはずだ。それを怪しむ。
ごめんなさい、言ってることわかりづらい？
瞳に言われ、草壁は自分の頭を押さえた。あなたが謝られることはありません。ただ同じ日本語であるはずが、まるで理解できない箇所がありまして。言葉だけではなく行動自体が理解できないということはあえて口に出さなかった。瞳は笑う時も口元を隠さない。それどころか大きな声を上げて武者のように笑う。言葉遣いもまるで男子のようだ。そうであることがおそらくこの時代ではキーなことではないのだろう。女が男と対等に話をしている時代なのだから、無論その関係も随分と変化しているに違いない。草壁には理解できないが、それはこの瞳の落ち度であるはずがなかった。
そうね、私の方も時々草壁さんの言ってること分かりづらいことがあるし。
申し訳ありません。逆に草壁が詫びた。業に入りては業に従う。ここでは草壁自身が異教のものなのだ。
でもきっと
と瞳はうなずきながら言う。草壁さんだって江戸時代とかもっと前の平安時代とかの人と話したらまるっきり通じないと思うな。
言われて草壁はうなずいた。なるほど、その通りですね。
んー、なんだこれ。
稀に昨今はと言いかけ、誤りに気づいて言い直した。ことに昨今はか、わかんねえ。いいや、続き。いや、私のいた自分の日本では西洋からの新しい言葉が次々と現れまして、かなり言葉が乱れてきておりましたから。
へえ、草壁さんの時代も日本語が乱れているって言われてたの？
目を見開くようにして瞳が聞いた。はい、その乱れ様を年配の方々は嘆いておられました。乱れようか、なんで様つっちゃったの。
同じだわ。
同じ？
うん、今もそう。若い人の使う言葉が乱れてる、けしからんっていう大人たくさんいるもの。
なるほど、と草壁は瞳の言葉に半ば驚嘆しながら言った。言葉とは移ろうものなのですね。なんだ移ろうものって、うん、移ろうものか、移ろうものなのですね。その通りなのかもしれない、と草壁は感じ入った。言葉とは常に変化し移ろいゆくものなのだろう。あっと草壁は気づいて瞳を見返した。いや、申し訳ない。またお話の邪魔をいたしました。瞳はくすりと笑った。その笑顔がゆっくりと困惑の表情に変化した。
うん、でもそのあたりからあやふやなの。
あやふや？
うん、友達4人とカラオケボックスを出て、そこまでは確かなのよね。
その瞳の言葉はまるで自分に言い聞かせているような響きを持っていた。草壁は美しい瞳の横顔を眺めながら次の言葉を待った。瞳の考えを遮ってはならないような気持ちがしていたからだ。
あ、
と不意に瞳が草壁を見返した。24時6分、末広町神田駅三越前、草壁と城。
はい、
うなずいて次の瞳の言葉を待ったが、ちょっとごめん。続き。ただ首を振るばかりで何も語ってはくれなかった。そのまま視線を虚空へ向け、何事か記憶をたどっている様子だ。ちょっと待って、ごめんね、もう一回。ごめん、失礼。ごめんね。行きましょう。よし、行くぞ。続き。草壁は黙して待つことにした。今瞳が追っているのは死の記憶なのだ。自らの命の終焉を、その経緯を思い描こうとしている。奇妙なことではあるし、また哀れでもあるはずだが、不思議なことにそこに悲しみは存在していなかった。瞳も自らの死を素直に受け入れているようだった。命を絶たれたことを恨むでもなければ、嘆くでもない。あたかも半ば忘れかけている遠方の地を思い描くように、瞳は記憶をたどっている。死とはこのように安らぎに満ちたものであったのか。草壁はなぜか感動に似たものを覚えながら、瞳の美しい顔を眺めていた。浜子、妻だった女の名を呼んでみる。おそらく浜子も今の私と同じであったのだ。私自身は妻を亡くしたことに大きな衝撃を受け、嘆き悲しんだが、死んだ浜子自身にとっては安らぎの世界へ入っただけのことだったのだろう。その確信は草壁に大きな喜びをもたらした。
事故？
突然瞳が問いかけるように言った。
は？
聞き取れなかったように思えて、草壁は瞳を見つめた。
事故だったみたい。
瞳がうなずきながら言った何を言われているのか見当がつかなかった
事故、事故とはどのような意味でしょうか。
跳ねられたのよ、多分。はっきりと覚えてないんだけど、それしか考えられない。きっと跳ねられて、それで私死んじゃったんだ。
てんてんてん。情けないことに、草壁には瞳の話す言葉が半分も理解できなかった。事故とは何であろう。カタカナで書くと、どうしてもジーコと読みたくなる。自分の己と書いて事故のことではない。瞳は跳ねられたと言ったのだ。己に跳ねられるという言葉は意味をなさない。では事故か。いや、やはりこれも違う。物事の事故を語ったり案じたりというのなら理解もできる。むしろ瞳は死んだことの事故を語っているのだ。それが事故に跳ねられるとか事故が跳ねるとか意味がない。よくわからない。草壁は自分の理解のなさを情けなく思いながら聞き返した。大変申し訳のないことですが、事故にはねられたというものはどのような意味なのですか。
え、
瞳が大きな目を見開いた。その時突然、瞳の背後から男がやってきて、彼女の体を一瞬押し包み抜け出すようにして草壁に向かってきた。とっさに避けようとしたが、男は草壁の体も難なく通過し、そのまま脇の長い椅子へ腰を埋めた。気がつくと地下鉄はまた停車駅に着いていた。なんとも気忙しいことだと草壁は思った。多くの人々が凄まじい速度で乗り降りを繰り返し、この地下鉄で移動している。時代とはこれほどまでに世の中を変えてしまうものなのか。信じられない思いだった。
と
瞳が言って、草壁は目を戻した。
何か言ってましたよね。
ああ、はい。事故にはねられたというのが私にはよくわからなかったものですから。
事故にはねられた。
瞳がためらったように聞き返し、草壁は戸惑いを感じた。そのように言われませんでしたか。
事故にはねられたんじゃなくて、事故で車にはねられたっていうことですけど。
瞳が美しい目を見開くようにして草壁を見つめる。事故で車にはねられた。
ええ、
てんてんてん。どうやら何か思い違いをしているようだと草壁は思った。事故というのはどこかの場所の名前ですか。聞くと瞳は狐に つままれたような顔で草壁を見返した。扉がシューと音を立てて閉まり、地下鉄は再び闇の道を走り始めた。24時7分、こいつも長えな神田三越前です。草壁敏郎。まるで自分が幼児になったような心持ちがした。言葉一つ一つの指し示すものに伺いを立てなければ理解ができない。縮こまるような思いで草壁は瞳を見ていた。瞳は草壁が理解に困っていることを察したと見え、ふむふむとうなずくと、電車のと言いかけ、首を振って言葉を変えた。
汽車が脱線したり、汽車に人が引かれたりってこと、草壁さんの頃にはあった？
汽車とはおそらく鉄道のことであろう。蒸気鉄道車を言い換えたものか、そう判断した。陸蒸気に人が引かれる。
いや、そのようなことは。
言うと瞳はうむとまたうなずいた。
今は自動車がたくさん走ってるの。それもすごいスピードで。
てんてんてん。スピード。すごいスピードとはどのようなことを指しているのか。戸惑っているうちに瞳が先を続けた。
草壁さんの頃の汽車がどのくらいの速さで走ってたのか知らないけど、多分そういう汽車みたいなスピードで走ってきた自動車に私ぶつかったみたい。
自動車にぶつかった。おお、草壁は目を見開いた。乗り合い自動車があなたを殺めたのですか？
殺めた、まあそうね、多分私の不注意もいけなかったんだろうけど。
てんてんてん。草壁は返す言葉を失った。瞳は機械によって命を奪われたのだ。それは鉄砲や大砲のような人を殺めるために作られた機械ではない。今瞳や草壁が乗っているのと同じように旅の利便のために携えられたものであるはずだ。それが人を殺す、なんと悲惨なことだろうか。しかしにもかかわらず瞳は怒っているわけではなさそうだった。当然その自動車には、なんだこれ、誰かが乗っていたはずだ。そのものの過失が引き起こした大事に違いないであるのに、瞳は私の不注意もいけなかったとそのものを責めることをしなかった。なんと優しい心を持った人だろうか。草壁は瞳の言葉に大きな感動を覚えた。言葉は男子のように乱暴ではあるが、その内にある心は乙女の清らかさを持っている。
まもなく三越前、三越前でございます。
目に見えぬ車掌の声が次の停車駅を予告した。
なお半蔵門線、なんとか沼行きの最終電車をご利用のお客様は表参道でお乗り換えください。水天宮前行きの電車は終了しておりますからご注意を願います。三越前でございます。漢字読めない車掌でございます。すいませんでございます。
ねえ
と瞳が車両の向こうへ視線を投げていった。
こうやって話してても私たちの声とかみんな聞こえてないわけよね。
草壁はうなずいた。はあ、そのようですな。と瞳は脇の長椅子に座って書状を読んでいる女の前へ鏡込んだ。
ねえ、聞こえる？
その女へ声をかけた。無論女は何も答えない。さらに瞳は自らの手を女の顔の前へ差し出し、書状を読む視線を遮るようにして振り立てた。それもやはり無駄なことであった。女のその様子に瞳は草壁を振り返った。どのような言葉をかけたものか判断がつかず、草壁は頭へ手をやった。
一つ心残りがあるとしたら
と瞳はやや抑えた声になっていった。
自分の親に心配しないでいいって伝えられないってことかな。悲しまなくていい、私は苦しんでないからって。
ああ、草壁は小さくうなずいた。まことにさようです。麗しい心を持った人だと草壁は瞳を見つめた。剣目も麗しいが心はそれに倍して麗しい。見ていると瞳は女の横へ腰を下ろした。女の脇から手の書状を覗き込むようにしてみた。瞳の肩が女の肩に埋まり込み溶け合ったように見えた。書状には何が書かれていたものか、瞳はそこを覗き込んで驚いたような顔をした。24時8分、神田三越前駅日本橋。いつ終わんのこれ。
こいつも長えなあ。もう
長いねこいつ。大丈夫かなこれ。長えよ本当に、マジで。だってこいつと一緒に乗ってるこのさ瞳もさ同じ時間読むんだよ。もうやだ、もうやだ、長え。これみんな長いわマジで。きつー、すげえなこれ。続き。女はキラキラと輝く棒のようなもので書状の上に何やら文字を書きつけ始めた。おそらくこれがこの時代の筆なのだろう。木筆や鉛筆なるものとも違うようだし、 万年筆に似た形状ではあるものの、そこに描かれている文字はインキや墨のように濡れた光を持っていない。ただ草壁には女の書き記している文字が全く読み取れなかった。アラビア数字のようでもあった。十進数、二進数、そうつぶやくように言って瞳が草壁を見上げた。その言葉の意味も全く理解できなかった。どこか呪文のようにも聞こえた。あ、十進数、二進数は瞳が言ったのか、うん、で続き、突然後ろで何この電車という声がした。と同時に赤く輝くものが草壁の体を通過した。てんてんてん。ぎょっとして草壁は自分の体を通り抜けたものを見つめた。見て余計に驚いた。それは女だった。シンクの品服をまとった女が草壁の体を通り抜けていったのである。
なんか変なのがいるみたい。
その品服の女はつぶやくように言って車両の前方へ歩んでいく。気がつくと列車はまた駅に停車していた。シナの女は車両のほぼ中央まで進み、若い男たちがトンしている。手前で長い椅子へ腰を下ろした。
どうかしたの？
瞳が尋ねた。草壁はシナ女を眺めながら首を振った。いや、あれはシナ人ですか？
シナ人？
瞳が聞き返したが、草壁はそれに答えずシナ女の方へ足を進めた。シナ人の女が日本の鉄道に乗っているというのも奇妙な光景だが、時代は日本とシナの関係を大きく変えたのかもしれない。だからここにシナ人が乗っていることはよしとしよう。しかしそれ以上に草壁にはその女が口にした言葉が気にかかった。女は先ほど草壁の体を通過した直後、なんか変なのがいるみたいと言ったのである。存在な言葉だが、それはシナのものではなく明らかに日本語だった。その言葉が草壁には妙に気にかかった。それが何か自分のことを言われたような気がしたからだ。シナ女のそばへ歩み寄った時、車両の扉が閉じられた。前に立ち腰を下ろしている女を視線に観察した。服ばかりではなく、女はその唇にも紅を刺していた。血を塗りたくったようなおぞましい種だ。なんとまぶたにも色を塗っている。まぶたから目尻に向かって紫色の粉が引かれていた。よく見ると髪にも様々な色が混じっている。これはシナの見せ物小屋か何かから抜け出してきた女なのだろうか。いささか薄気味が悪かった。気持ちは悪いが、やはり先ほどの言葉が気にかかる。意を決して草壁は女に声をかけてみることにした。先ほどの言葉はどのような意味だ？はっとしたように女が顔を上げた。恐れるような表情で空中に視線を漂わせている。しかしその様子からはどうやら草壁を視認しているわけではなさそうだった。私の声がお前には聞こえているのか？言うと女はさらに怯えたような目で辺りを眺め回した。巫女は霊界と交信すると聞く。ことによればこの女はシナの見せ物小屋で巫女のようなことをやって人々の用を買っているのかもしれない。日本に巫女がいるのだからシナにいてもおかしくはない。女は膝に乗せていた四角く大きな財布のようなものを抱きかかえるようにしてぎゅっと自分の胸に押し付けた。その財布も赤く、どのような素材で作られているのかキラキラと輝いている。女は財布を抱きしめたまま盛んにキョトキョトと空を見回していた。
やだ、何これ？
つぶやくように言う女の言葉が聞こえた。
うわ、
画像がアップされてないか。あれ、止まんなっつの。見せたいときに止まってどうすんだ。 ていうか、このシンクの品服、まあ、チャイニーズドレスですかね、チャイナドレスだ、チャイニーズドレスじゃなくてチャイナドレス、を着てる女性ですね、ですけども、こいつだけなんかタッチが違うんだけど、この絵の顔グラフィックの、なんか綺麗に描かれてるんだけど、他のやつと違ってタッチが違うよ。ずいぶんなんかちゃんと描かれてんじゃん、こいつ。なんだな、こいつは。うん、わかんないけど。ああ、あと。544番さん。読む前には誰が長いのかわからないからなと。うん。わかんないからね。でも結局、消化しなきゃいけないわけで。まあ、しゃあないね、それはね。うん。と思う。うん、そこはね。いずれ読むんだもんだって、別に。うん。いきます。こいつらいつ終わんだろう。まだ終わんねえよ。24時9分、三越前、日本橋駅間、草壁敏郎。そして女は、そのまま目を閉じた。その動作は、どこか草壁から自らを封じ込めたようにも思えた。所作か。所作って言うんだろ、これ。これもまた奇妙なことだと草壁は思った。この女が見せ物小屋で品人に扮して巫女か口寄せのような真似をしているのだとすれば、霊魂が語りかけてくるなど、さして驚愕するには当たらない出来事なのではなかろうか。それとも彼らにとっても今の草壁のような霊魂は恐怖を呼び覚ます存在なのか。だがそれでも草壁はこの女をそのまま黙らせてしまう気持ちにはなれなかった。せっかく現世と来世を結ぶことのできる、せっかく現世と来世を結ぶことのできるやもしれぬ女と巡り合うことができたのだ。この品服の女なら瞳の死に際を正確に呼び起こすことが可能であるかもしれない。何としても瞳自身の死への疑いは解き放ってやりたいものだと草壁は思っていた。くそ、もうダメだ。てか難しいこれ。もともと噛むけど余計噛みやすいこの文が。続き。変なのがいるとお前は言ったが、それはどのような意味か。草壁は優を振るって品女服ってなんだよ。もうダメだ俺、今ぼーっとしてるね。てかね、ちょっと、ダメかもしんないで、続き。しかも、ね、文がね、ちょっとなんかさ、普通の文じゃない感じで進むじゃないですか。こいつちょっと古い人間だからさ、草壁が。うん。だから余計ダメだわ。続き、いきます。問いかけたと。そしたら、てんてんてん。驚きの表情とともに、女が、すらを開けた。明らかにその目の色は、恐れを表している。さらに問いかけを繰り返そうとしたとき、またも目に見えぬ車掌の声が列車の内部に響き渡った。まもなく日本橋、東西線はお乗り換えです。今度の東西線、西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物のないようご注意を願います。日本橋でございます。
日本橋。おおと。草壁はガテンした。
ガテンガテン、また言ってるよ俺。これまでの駅名はつい聞き逃していたようだが、明らかに今車掌の声は日本橋と告げた。この鉄道は東京の地下を通行しているのだ。理解のできる地名を耳にして草壁はどこか懐かしい気持ちに包まれた。再び品服女へ目を返した。相も変わらず女は怯えをあらわにした面持ちで周囲を見回している。その様子では聞こえているのだろう。尋ねると女は不可思議にも小さくその頭を振り立てた。あたかもそれは草壁の問いを否定したかのようだった。間抜けな女だと草壁は内心、また読めねえ、内心そういうふうに思ったと。 聞こえているのだろうという問いに聞こえていないという返答はあまりにも間が抜けている。私の言葉が耳に届いているなら答えを聞かせてはくれないか。さらに草壁は重ねて問うた。しかし女は寮のまぶたをしっかりと閉ざし、いやいやをするように頭を振り立て続ける。おい、お前に言っているのだ。いささか腹にも据えかねて草壁は大きな声で女に言った。てんてんてん。すると突然女は長椅子から立ち上がった。驚いて一歩退いた草壁の体の中心をすり抜けて、女は足早に右手後方の扉へ向かって歩き始めた。失敬な。なんと礼を失した女だろうと草壁は後を追う。女は以前よりそこにいた男の隣へ並びかけ、草壁のいるく、うーん、嘘、あーちゃちゃちゃちゃちゃって、やっちゃ、やっちゃっちゃ。読み直し。女は以前よりそこにいた男の隣へ並びかけ、草壁のいる車内に背を向けて立った。扉に立たれた大きなガラス窓を凝視し、懸命に草壁を無視しようとしているらしい。草壁は胸の前で腕組みをして女の背後に立った。
どうしたの？
声をかけられて草壁はそちらを振り返った。瞳がいぶかしげな表情で草壁を見ていた。
その人がどうかしたの？
いや、この女は私たちの声を聞くことができるのです。
え？
驚いたように瞳が品服女の方へ目をやった。その時車外からの光が周囲を照らし出した。日本橋の駅に到着したのだ。あのピンポンという耳障りな音とともに扉が開き、その途端に前に立っていた男の後ろに続いて品服女が停車場へ飛び出した。てんてんてん。女はあたかも逃げるかのごとく停車場の通路を去っていく。いや、実際に逃げているのだろう。そして草壁の体をもう一人夫人が通過して降りていった。
私たちの声が聞こえてる？
瞳が扉の向こうへ目をやりながら草壁に問いかけた。はいと草壁はうなずいた。まだ終わらない。24時10分日本橋駅から京橋草壁敏郎。
逃げるみたいにして降りてったわ。
瞳が言い、草壁は無念な心持ちを抑えながらうなずいた。会話が成立するのではと試みていたのですが、どうやら失敗だったようです。全く面目ないと草壁は思った。その時停車場にいた男がいきなり銀色の踏み板を越え車内へ乗り込んできた。避ける猶予もなくその男は草壁の体の中央へ潜り込み、そして通過して去った。てんてんてん。言葉もなく草壁は男を見送った。形容のしがたい、やはり奇体な風体の男だった。女子のごとく首に光る飾り物を巡らせている。おそらく変質者であろう。
そりゃ逃げるのが当たり前よね。
瞳が美しい笑みを浮かべながら言った。
当たり前、当然の結末だと。
そうでしょ、だって私たちは幽霊なんだもの。
言って瞳はまるで幼い女のようなあどけない表情をして笑う。その表情の中に草壁はまた浜子を見た。思わず知らずに引き込まれそうになるのを抑えて草壁はしかしと言葉をつないだ。確かに人は幽霊から逃げるでしょうが、口寄せの女ならば話を聞いてくれるのではなかろうかと。
口寄せ？
眉を潜めて聞き返す瞳に草壁はあーと合点した。そのようななんだこれ下世話なもののことを瞳のごとき霊嬢が知るはずはない。巫女のようなものをそう呼びます。霊界に住む者の言葉を伝えることを生業とする。ほとんどは、 忌まわしい身分の女がなるようですが、違ったかな、まあ、いいや。続き、行ってから草壁は後悔した。瞳の表情が暗く歪むのを見たからだ。このようなことを瞳に聞かせる必要がどこにあるのか。まるで思慮のない言葉を口にしたことを草壁は恥じた。しかし瞳は続けて意外なことを告げた。
あの人は怪しい身分じゃないし、口寄せでもないわ。
てんてんてん。果たしてそれはどのような意味だろうかと草壁は瞳を凝視した。
違うと。
草壁さんの言葉があの人に聞こえたとしたら、ただ単に霊感が強いだけでしょ。
霊感、冷や汗だろうか。いや、どうもそうではないらしい。違うとするとどういう意味なのだろうか。
そういう人って時々いるもの。私はそんなこと一度も体験したことがないけれど、心霊スポットみたいな場所に行くと霊とかそういうのを感じてブルブル震え出しちゃう人がいるでしょ。彼女はそういうタイプなのよ。かえって感じちゃうだけ恐怖が大きいんじゃないのかな。感じない人は別に怖くもなんともないけど。
てんてんてん。ますます理解不能だった。瞳の言わんとすることが何一つとして理解できない。
でも草壁さん、あの人と話ができたとしたら何を話そうと思ってたの。
いや。瞳に促され、草壁は表を伏せた。そのあなたの亡くなられた真の経緯などを知ることができればと。
ああそうか。
瞳は男のような言葉遣いで了解の意を表した。
どうもありがとう。私のために声をかけていてくれたんだ。ごめんなさい。
慌てて草壁は頭を振った。とんでもない。謝られる筋合いのものではありません。その時、また姿の見えない車掌が声を響かせた。
ご乗車ありがとうございます。銀座線渋谷行きの電車です。まもなく京橋、京橋です。お出口右側に変わります。
銀座線渋谷行き。初めて草壁はその言葉を聞き取った。銀座も渋谷ももちろん知っている。日本橋は大店の続く巨大な町だ。銀座もやはり新興の町やハイカラな西洋風の建物が立ち並ぶ場所。しかしそれに比べて渋谷はな、しなびた村、わかんねえや。ちょっとてかね、難しいっつの感じとか。草壁わかんない。草壁調べ中。ひなびただ。あ、なるほどね。しなびたっつったね、俺ね。江戸っ子？マジで？本スレです読み545番さん、この人たちは最後まで乗っている模様です。イサムさんファイトと。最後まで乗ってる。ってことはあの女も最後まで。くそ。546番さん。今来た。癒し。あ、サンクス。てかね、こういう風にね、私は教えられて、頑張っていきます。で、547番さん。大店と書いて、大棚と読む。漢字講座これ。お勉強になるね、これ。読めねえわ、本当に。続き。渋谷は、ひなびた村だと。そうか、この列車は、田舎へ向かって走っているのだ。ああ、変質者の顔出ましたね。その変質者、初めて見たかもしれないな、この顔。あんまりわかんねえわ、こいつ。左耳に緑のピアスをしてる。うん。紫色の髪の毛だね。よし、続き。24時11分、日本橋、京橋、銀座間、草壁、ごめん、草壁と後ろ。であるならば、渋谷村からも鎌倉へ向かう算段がつくやもしれん。 まあ交通の手段が断たれていたとしても歩けばよい。東京から鎌倉まではかなりの隔たりがあるが、何せ今の私は死者なのだ。死者に足の疲れなど現れようもあるまい。いやしかし、日下部は視線を宙へ投げた。90年が経過している。浜子だけではない。すでに私の父は全て死に耐えているだろう。死に耐えているだろう。それが当然のことだ。すると鎌倉へたどり着いても、そこで会えるものなど一人として存在しないのだ。まるで浦島太郎のおとぎ話のようではないか。不思議な心持ちではあったが、それが愉快でもあった。私は亀に乗ることもなく浦島太郎になってしまったのか。
ねえ
と瞳が口を開いた。
日下部さんはここに来る前はどこにいたの？
は。日下部は問いかけの意図を図りかねて瞳を見返した。
日下部さん、田原町の駅にいたでしょ。でも90年間もずっとあそこにいたわけじゃないわよね。だいたい90年前には地下鉄田原町駅なんて存在してなかったわけだし。
日下部は頭を横に振った。いえ、私はあの駅で正気に帰ったのです。
え？
と瞳がその美しい眼差しを日下部に向ける。
その前はないの？
全くもって心得がありません。解せないことだと自分の言葉を胸の中に反芻した。とにもかくにも私は鎌倉の山を歩いておったのです。海の見える絶壁の上に立ち、亡き人のことを思っておりました。どうにかした具合に足を取られて崖下に墜落したのだろうと察せられますが、失神したような覚えもないまま正気に帰ると、あの停車場に立っておりました。
じゃあ、
瞳が何事かを告げようとしたその言葉を遮るように地下鉄が駅に到着した。日下部は後ろを振り返った。例によって誰の手を借りることもなく人が自ら開くと、そこから病を患っているような表情の男が足を踏み入れてきた。男は日下部のいる脇へ歩み寄り、長椅子に尻を据えた。瞳の言葉が中断していたのを思い出し、日下部はそちらへ体を直した。
だとすると、
瞳は小首をかしげるようにして日下部の目を覗き込んだ。
日下部さんの90年ってどこに消えちゃったんだろう。
なるほどと日下部は瞳にうなずいた。まことに機械至極です。私は崖から墜落するともろとも土地の流れからも墜落してしまったやもしれません。扉が閉じられ、地下鉄はまた無限に続く道を進み始める。
タイムスリップしちゃったんだ。
はあ。瞳の言葉がまた理解できなかった。聞き返した日下部に首を振る瞳を眺めながら、これも歯がゆいことだと思った。言葉は移ろい、形を変える。国語は西洋の言葉のように聞こえる。なんとも情けのない話だ。
ねえ、私たちこれからどうなるの？
問われて日下部はたじろいだ。どのように返答すればよいものか判断がつかない。どうなると申されますと？
このままずっとこういう状態でいるわけ？
てんてんてん。その問いはむしろ日下部自身が抱えているものだった。果たして私はこの後いかに身を処すべきなのか。
地下鉄に乗っちゃったけど家に帰るってわけにもいかないでしょ。帰ることできそうだけど、でも帰って私が死んだ後の家族の様子とか見るのってあんまりいい気持ちしないし。
てんてんてん。やはり瞳も日下部と同様のことに思いを巡らせていたものらしい。私自身鎌倉へ戻ることに意味はないのだ。さようですね。親御様もさぞや悲しんでおられることでしょうから。
だけどさ、家に帰らないとしたら行くとこないのよね。
メイドへ降りる術も知れません。
メイドか。
瞳がうなずいてため息のようなものを一つ漏らした。このような所作も瞳にかかると 愛らしいものになる。草壁はまた浜子を思い浮かべた。
誰か案内人とかいないのかしら。
案内人ですか。三途の川の私のような。
そうそう、映画だと天使みたいな白い服着たおじさんが受付やってたりするのよね。
はあ、情けない。情けないが、どうにも瞳の言葉が理解できない。
活動写真って草壁さんの時代には一般的だった？
おおと草壁は大きく合点した。活動ですか。時和感が分かりません。っていうか疲れます。今日やるもんじゃなかったかもしれない。常設でよかった。常設感でいいんだ。そのまんまでよかった。でやんの畜生。常設感だとさ。はい、続き読みましょう。ありがとう。本すれレス読み548番さんで、今更ですが水道、ずーっと俺道ってあえて読んでたんですよ。めんどくさいから水道だそうです。ありがとうございます。続き行きましょう。活動ですか。常設館が東京市にはいくつもありました。残念ながら私は見たことがないのです。
そうか、その活動写真のことを今は映画って言ってるの。
映画であろうか。しかし映画とは映し絵のことだ。幻灯機械を用いて白幕の上に写真や絵を、なんだこれ、俺さちょっとやばくねこれ。何これ、幻灯機械を用いて白い幕の上に写真や絵を映すものだと、これ何ズルって読むの。これエイズルでいいの。映画のエイでズルって書いてあるんだけど、てかさ止まりすぎ今日。難しいよ俺にとっては。エイズルでいいんだ、そのまんまだ。もう一回行きましょう。最初からここのね、うん、映画であろうか。この映画っていうのはこいつの言ってる映画っていう漢字、その当て字はですね合ってますけどね。しかし映画とは写し絵のことだ。幻灯機械を用いて白幕の上に写真や絵を映ずるものだ。活動は絵が動くと聞いている。幻灯映画は静止した写真を映ずるもの。やはり時代とともに言葉が変じているのだろう。
そう、カラーでね、もちろん音も出るし SFX とかそういうのもバンバン使って面白いのよ。
てんてんてん。瞳の言葉はさらに不可解だった。で、病を患っているような表情の男っていうのがいるんですけど、こいつヤバそうだわ。こいつヤバそうだわ。プンプンするわ。次の地獄。24時12分、京橋銀座間草壁敏郎。尋ねたところで理解できるものではなかろうと草壁はそれを諦めた。まことに90年という時の流れはかほどに世の姿を変えてしまうものなのですね。私などここが異国のように思えます。言うと瞳は
ああうん
とうなずきを返してきた。言葉というものは不思議なものだ。瞳の言葉も日本の国語でありながら、時はそれを異国語のごとく転じてしまう。活動という言葉があるにもかかわらず、時はそれを映画に変えてしまうのだ。草壁自身は鑑賞したことがないが、活動にはつきものの弁士や楽団も映画では異なった言葉に転じているのかもしれなかった。
ギャグって無理なのかな。
また妙なことを瞳がつぶやき、草壁は目を返した。ギャグとは。
へへっと、
まるで不良の学生がするような笑いを瞳は漏らした。
私が逆に草壁さんのいた90年前の世界を見ることってできないのかなって思ったの。
なんと、と日下部はある種感動に似た気持ちで瞳を凝視した。
ほほう、なるほど。それはまた突飛なことを思いつかれたものですな。
タイムマシンっていうのがあるのよ。
は、またわからない。どうにも言葉に不自由する。
ううん、と瞳は首を振った。本当にあるんじゃないんだけど、小説に出てくる時間を旅行するための装置なの。
てんてんてん。
そういうのがあると90年前だって900年前だって自由に行けちゃうんだけどな。
小説に出てくる。つまり瞳は小説を読むということなのだと日下部は驚愕した。それは瞳の知性の高さを示すと同時にある種の不安も想起させる。小説とは島崎藤村の著作が風俗回覧の恐れによって発禁処分を受けたようにある種危険なものでもある。女がそのようなものを読む、それも時代なのだろう。浦島伝説のような。首を振りながら日下部は恐る恐る言った。いや、あれも竜宮で接待を受けている間に陸では多くの時が過ぎ去っていたというものですが。
うん、そうそう、浦島太郎のお話と同じっていうか逆よね。でも私たちは幽霊でしょ。なんか前の時代にだってどうにかすればいけるんじゃないかって気がしたの。
てんてんてん。なるほど、それは一理も二理もある。幽霊にとって時や場などというものはいかにも無意味であるに違いない。だからこそ日下部は94年の時を滑落し、鎌倉から東京市の地底までひとまたぎで来てしまったのだ。ならばその逆があっても良いではないかという瞳の主張はいかにもと思えた。
まもなく銀座です。
姿の見えない車掌が告げた。
丸の内線新宿方面行きの最終電車21分、日比谷線は中目黒行き17分の発車です。なお北千住方面は終了しておりますからご注意願います。銀座でございます。お乗り換えは中ほどの階段ご利用ください。銀座でございます。疲れます、すいません。
車掌の言葉を聞きながら日下部はため息をついた。どうやらこのような乗り物がこの時代には地面の下のあちらこちらで動き回っているものらしい。そしてこの時代の人々はその乗り物を乗り継いで目指す場所へ旅するのだ。
旅か、かっこいいね、旅かよ。
ただ場所を移動する乗り物はあるが、この時代になっても時間を移動する乗り物はできていないらしい。それはそうだろうと日下部は一人合点した。もし時間を自由に行き来できるような乗り物ができているのだとすれば、明治の世を訪れていた未来の人々が数多くいたはずだ。未来からの訪問など一度たりとも受けていない。つまりそれはそのようなものが作られなかったからなのだ。そして瞳は日下部のいた明治の世を見たいと言った。それは大きな感動だった。
あなたは、と言いかけ周囲がいきなり明るくなったことに驚いて日下部は目を上げた。停車場に着いたのだ。
何？
と呼ばれ日下部は瞳に目を戻した。
あ、しっけ、瞳さんは私の住まっていた時代をご覧になりたいのですか？
瞳ははっきりとうなずいた。
だって明治の頃のことなんて学校ではちょこっとだけ習ったけど、実感としては何も知らないもの。日下部さんの喋ってることって日下部さんにとっては当たり前のことなんだろうけど、私にはすごく面白く聞こえる。だから見てみたいの。
感動のあまり日下部はしばし目を閉じた。
素晴らしい羞恥心をお持ちだ。
羞恥心？
と引き返され、ああと日下部はうなずいた。
知を求める心のことです。
てんてんてん。今度は逆に日下部の言葉が瞳に通じなかったようだった。はてさて、羞恥心はこの時代何という言葉に変わってしまったのだろうと思いながら、首を巡らせた日下部の目が窓の向こうで停止した。
てんてんてん。
どこか奇妙な空気が停車場の人々を満たしているように思えた。 次の時刻。最終回、24時13分、銀座駅到着、日下部敏郎。得体の知れぬ気配が地下の停車場を支配している。
どうしたの？
瞳が視線を前方へ向けながら聞いた。いや、どことなく気配がキーに感じられるのですが。
気配がキ
ー？瞳もまたそれを察したのだろう。幾分不安げな面持ちで前方を見合っている。
なんだろう。
男子のような口ぶりで瞳がつぶやいた。日下部は首をひねりながらうーむとうなった。気の迷いが景色を、何ですかこれ、また難しい漢字は使うね。
日下部、もうちょっとわかりやすく。
日本語で OK だから。ちょっとストップ変なとこでストップして申し訳ないですけどね。なんていうのこれ、この漢字は。火曜、このよう、この通りっていう意味らしいです。ずっと開いとこう、これ。もう嫌だ、もう。続き、いきます。気の迷いが景色を火曜に見せているのでしょうか。人々の立ち居振る舞いが、片栗の粉でも、伏したように感じられるのです。まさに、そのように見える。停車場に集う者たちの送信より純白の粉が吹き出したかのように、その姿振る舞いが光彩を放っているのだ。一見すればその光景は美しい。しかし日下部にはそれが何かの強調のように感じられた。人の体が光彩を放つなど聞いたこともない。瞳の様子から察すればこの時代の人にとってもかような光景は尋常ではないに相、相違ない。愛違いないとか言って相違ない。おそらくこの光景は日下部や瞳が死者であるからこそ見えているのだろう。自らが死者であるなど未だに信じがたいことではあるが、すでに物質としての要件を失っているとすれば、霊的な現象を見分するのは我々死者の特性であるに違いない。なぜに彼らの体は光彩を放っているのか、思いを巡らせてみるが、日下部にはそれを理解することができなかった。ただこれが何かそら恐ろしいことの前触れのように感じられて ならなかった。
光ってる、人が光ってる。
高ぶりを感じさせる語調で瞳が言った。日下部はそれにうなずいた。先ほどまではこのようには見えておらなかったと思います。
どうしたんだろう。
さてと日下部は首をかしげた。その瞳が問うたことは日下部にとっても判じがたい謎だった。彼らの放つ光は何を伝えているのか。よしと日下部は心を決め、入り口に立ちふさがる男女の脇を抜け、車両より停車場へ降り立った。細長い停車場の石台を挟むようにして向かい側にもう一台の列車が止まり、その腹の出入り口が開け放たれている。そこを乗り降りする人々もやはり全てが怪しい光に彩られている。石台の上には幾人もの乗客がまばらに立っていた。親と日下部はその中の一人に視線を止めた。ひときわ光彩を放つ若者の姿がそこにあった。目をランランと輝かせ、その若者は周囲を睨んでいる。勇ましくも凛々しい姿ではあるが、彼の放つ光彩は他の者とは格段の違いがあった。若者の立っている前には青い箱を抱えた男と、名取のような風情と気品を漂わせた女が立っている。日下部は若者の方へ足を向けた。近づくにつれ若者の輝きがより一層強く感じられてくる。前に立つ男と女もやはり光彩を放ってはいるが、若者の輝きの前では風前の灯火のようにも思えた。不意に 若者が鋭い眼光をさらに強め、草壁の後方を睨みつけた。てんてんてん。草壁は若者の視線をたどって後ろを振り返った。そこに奇怪なものを見た。さながら金剛力士のごとき極の男が体を震わせるようにしながら棒立ちになっている姿が前方にあった。そしてその巨漢だけは光彩を放っていなかったのである。突如若者が草壁の体をすり抜け、ズンズンとその巨漢に向かって進んでいった。
あ、行くな
と草壁はとっさに若者を捕まえようとした。しかし草壁の手は虚しく空を切る。巨漢、いや、あれは人ではない。これだけ多くの人々が光彩を放っている。その中で光を持たないのはかの巨漢と、そして草壁と瞳だけだ。つまりあれは人ではないのだ。そして草壁は直感した。この人々が放っている光は臨終の輝きなのだ。ここに集う人々は今最後の時を迎えようとしているのだ。その死をもたらす者があの化け物なのだ。行くなと草壁は若者に追いすがった。戻れと言っているのが聞こえぬのか。若者の体から放たれる光が雲間から顔を出した陽光のように草壁の目を貫いた。その刹那、化け物の腕から火柱が吹き出し、若者は炎を身に受け立ちどころに燃え上がった。草壁も火を浴びたものの、炎は草壁にはわずかの危害も加えなかった。
おのれ妖怪、
草壁は叫び化け物に向かって猛進した。だが今の草壁には妖怪を退治するどころか触れることすらできず、その巨体を通り抜けてしまっただけだった。
草壁さん
と瞳の声がどこかで呼んだ。草壁は化け物の大きな背中をにらみつけた。
草壁さん
と瞳が草壁の腕を押さえた。
何が起こったの？これは一体何なの？
草壁は怒りに震えながら奥歯を噛みしめた。
この妖怪をどうにかして止めなければ、
言いながら化け物の正面へ回る。瞳が草壁に従ってきた。見上げると化け物は何かのように身を震わせていた。わかりません、調べます。っていうか化け物って何よ。まあそういう風なあえて言い方をしているのだろうけども、わかりませんね。
怒り、怒りと読むらしい、この一文字。
化け物は怒りのように蒼身を震わせた。蒼身でいいのかな、蒼身なのかな、その辺もわかんねえや。怒りっつんだ。間欠的に発熱し、悪寒や震えを発する病気、主にマラリアの一種。えやみ、わらわやみ、逆。あ、逆の方がいいのか、怒りっていうより。難しい字だね。わかるのみんなこれ。送信だった。送信でもいいのか。どっちでもいいらしい。難しいよ、難しい。で、ちょっと、前に戻って読み直すか。いきます。見上げると化け物は怒りのように蒼身を震わせていた。
妖怪って何？
瞳が聞いた。これは人ではない。あなたにもこの化け物だけが光を放っていないことがお分かりでしょう。
分かるけど、みんななんで光ってるの？
草壁は大きく息を吸い込んだ。そんなことをしてみても肺臓には一片の空気も入っては来なかったか。これはおそらく今際の光なのだと思われます。根菜っていうのか。
もうわかんねえ、わかんねえよ。
もういちいち止まんの自分でもやだこれ。すげえテンポ悪い。へこむわ。ああ今日は一人呼んでやめよう。なんか調子悪いし。今はだった。いきます。 これはおそらく今和の光なのだと思われます。
今和の光？
この化け物がここにいる皆を殺そうとしているのです。告げると瞳は恐れるように化け物を見上げた。人々の放つ 今和の輝きがさらに周囲を埋め尽くし始めるのを感じて、草壁は容姿と拳を握りしめた。無駄だとしても何かせずにはいられなかった。
失せろ妖怪、
大きく叫び、草壁は化け物の腹に飛び込んでいった。なんだろうこの話ね。化け物ってか化け物っていう言い方をしてるけどねこいつはね、どういうことなんですか。で、腹に飛び込んでいったと。続き、その腹の中で念を込め知る限りの教文を唱えようとした。瞳が草壁の後を追って飛び込んできた。刹那、取り巻く世界が全て光で満たされた。同時に瞳が草壁の体に取り繕う。その瞳を草壁はしっかと抱き留めた。草壁と瞳はすでに化け物の腹の中にいるのではなかった。凄まじい炸裂音が鳴り響き、数万もの爆裂弾の葉っぱの中心に立っているように周囲の世界が全て弾け飛ぶのを草壁は目撃した。ガラガラと大きな音が頭上に鳴り響き、水道の天井や壁が至るところで崩壊する。抱き合う草壁と瞳の周りが立ちどころに巨大な瓦礫と化していく。浮遊感を覚えて草壁は自らの体を 見下ろした。てんてんてん。そして同時に言葉にならない感動が心を満たした。草壁と瞳は抱き合ったまま一つに融合していたのだ。すでに個々の体は失われ、そこには草壁と瞳の溶け合った意識だけが浮かんでいた。続き、草壁敏郎、榎本瞳、融合です。眼下に巨大な穴がぽっかりと口を開けていた。真夜中だったはずの銀座の街が水晶を組み合わせて作ったような美しい輝きに明るく広がっている。
みんな死んだの？
かつて榎本瞳だった意識がそう問いかけた。力が及びませんでした。かつて草壁敏郎だった意識はそう答えた。
一つになってる。
そのようです。
浜子さんとじゃなくて残念ね。
あの俵町という停車場であなたを見たとき、私は浜子だと思ったのです。
生まれ変わり
のような気がします。あなたは前世、いや前々世ということになるのでしょうか、私の妻だったように思えます。
どこへ行くんだろう。
行くべきところへ。前方に七色の光が渦巻いていた。静かにゆっくりとその渦巻きに引き寄せられていく。
綺麗、
美しい。二つの意識が重なった。で、またいつものあの画像、ぽっかりと開いた穴の、長さ60m、幅40m の穴が開いてる画像が出て、また出てこねえか。これ自動スクロールでゆっくりゆっくりスクロールしてるんですよ。これもうちょっと早く文字出てきてもいいんじゃないのって思うんだけどね、で、ある程度文字出てきたら読みましょう。あんまり何度も何度も読むのはあれだけどね、銀座で爆発するたびにこれ読んでんじゃめんどくさいからな。毎回読んでるからねこれ、で、いきます。昨夜午前0時14分頃、A 段地下鉄銀座線銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。 路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷行きの車両が停車していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。っていうかね、今思った、局の男が爆発したわけですよね、結局火ついて。だからこいつ、俺この配信、あ、なんつの、99人の最終電車の最後に読もうかな。だからこいつの名前を一応知っておこう。だからこいつ、この局の男、うわ光出てないのがわかる。光を出さない理由がわかる。こいつ、この局の男、なんだ、そうだったのか。しかも画像がアップされねえ、ムカつく。もうなんで画像アップされねえかな、最後なのに。あんまり別に読みませんけどさ。こいつを最後に読みます。99人目はこいつだ。24時13分とかそんなのはいいや。 P13AX ってやつです。ロボット、わかんないけど、まあそんな程度にしておこう。 P13AX っていうやつを最後に読むぞ。こいつを最後にする。俺、そうすればまあ最後ね、まあ爆発の原因のやつを読んで終わりっていう形で終わりにすればいいかなと思うので、予約しておこう。 P13AX ってもう全然もうダメだね。そうか、ってことはその前、ああどっちがいいのかな。っていうかね、なんだっけ、その P13AX を見てたやつっていうのがいたよね。その若者だっけ、この化け物を釣ってたやつ、妖怪とか化け物っていうのはそういうことだったんだ。草壁にとってはそういう風に見えるのはある程度納得がいくね、確かに。それで当然光は放たないわ。で、この若者、この若者は最後から2番目にしようか。福谷浩二、こいつを最後から2番目にしよう。あとはもういいや、適当にランダムで。福谷浩二と P13AX をですね、最後の方に持っていこうかなという感じでいきますわ。でメモっとこうと。もしかしたら読んでいくうちに、この順番変わるかもしれないけど、今のところそれでいこう。よし、今日ダメだ、今日だってもう聞いてた方に申し訳ねえもん。つうか自分も嫌だし、なんか読んでて、なんかひどかった、今日は。 だから普通に寝る。仕事から帰ってきて仮眠取って、ボロボロな状態でやるべきじゃないっていうのがよくわかりました。うん、ちなみにこいつ何分かけた俺。2時間20分かかってるよ一人読むのに。今日一人しか終わってないんだけど。13人目終了。へこむわ。マジかよ。ほんとに。終わりゃしねえよ。終わりゃしないよ。全然終わんないね。だってもうさ、瞳もさ、同じぐらいかかるよ絶対。だって同じような会話してんだもん。ペアで呼んでった方が良かったかな。そっちの方が早く終わったかもしんない。トータルで考えたら。また間を空けて読むと結局また一から読まないといけないことになるから、まあとりあえず当分まあ瞳は読まないんだろうな。間を空けて瞳を読むんだろうな多分。うん、っていうかなんでこいつ突然融合したの。こいつよくわかんねえよ。フュージョンしたよ。どういうことかよくわからないけど、それ最後ね、意識だけね浮かんでって行っちゃったよどっかに。うん、はあ、疲れた。はい、今日はこの辺でもう終わりにします。ダメだ。うん、2人目今日ね、別にね5時ぐらいまでやってもいいかなとも思ってたけど、ちょっと今日ひどすぎるんで、てか明日もどうかわかんないけど、なので今日はとりあえずこれでやめます。もうダメです、だから多分まあ明日も来ると思うんでね、そういうことで、はい、またちょこちょこと消化しに、行きますんで、何を言ってんだ550、本スレレス読み550番さん、このまま日曜日までやりましょうと。配信してみ?ちみちみ。ちみちみ配信してごらん。わかるよ、マジで。てかね、本当にね、確かに自分ひどいでしょう。ひどいっつうのはあるけども、なんつうのかな。文をね、目で追ってってね、声に出して読むっていうのはね、かなりね、エネルギー使うよ。しかもね、バーってずっと喋ってると、酸素が少し足りなくなってきて、脳みそにあんまりね、酸素いかなくなるんだよ。ちょっと量が減る感じになるの。そうすると少しぼーっとしてくるんですよ。これね、やった人しかわかんないかもしれない。てか、ならない人もいるだろうけど、俺はなるんだ、こう。だから、もうぼーっとしてて、あんまり内容入ってこないで、とりあえず、なんつうの?目で字を追ってって、それをそのまま声に出して読むっていう形でやっていくんですよ。うん、自分の場合ね、そうだからね、まあこれの場合ある程度話理解しながらやってるからあれだけどさ、で、本スレレス読み551番さんで、長丁場お疲れ様でしたと。長丁場、これ長丁場じゃないんだな。だってね、自分ね、これを99人の最終電車っていうのをやる前の作品で、2つありましたけど、メールフレンドってやつとアクロバティック 0.75 ってやつをやりました。それの時はですね、1つ読むのにね、かなりやりましたよ。5時間とか6時間読んでましたから確か。だって自分が99人の最終電車第1回放送配信の時は確か7時間読んでましたから、自分6時間か7時間読んでましたから、今日の2時間というのは短い、だけどもう疲れてるからダメだっていう、風にもう感じます、自分が。さすがに。でだから552番さん、短い人を読もうよと。だって短い人わかんねえんだって。だからランダムでやってっから、あいつとかは短そうだけどね、チャイナ服のやつ乗ってなんかいろいろ言われて出てっちゃったから早いとは思うけど、でも分かってくれと、疲れてるんだと。いいよゆっくり行こうよまったり。553番さん、今北三条うるさいよもうだから今北三条でつなげて止めるのはもういいから、3時半だよ寝ようよね。明日何にもないの別に。わかんないけど、何 にも用事ないのかい？とりあえず俺はもう疲れたよ、寝るよ。さすがにちょっと来たよ、ヘビーだよ、でだってやってるじゃない、福ちゃんがさ、なんだって、なんだって、本スレですよ、554番さんで、俺が短い人を教えてあげるよと、あんだって、いや教えてくれんのはまあ嬉しいことは嬉しいけどさ、どれぐらいで終わるそれ。だってさ、今の読みだと聞いてる方きつくない？自分としても嫌なんだよね、ここまで噛むの。噛むし、漢字わかんないし、漢字わかんないってのはまあいつも通りなんですけど、なんつうのかな、いつも以上に噛んでるから自分としても嫌なんですよね。普段もさ噛むけどさ、今日噛みすぎでしょ、頻度がちょっとさと思わない？聞いてる方、それでさ、いくら短いのだっつってもさ、聞きたい？これわかんねえけど、仮に一人ピックアップするとしたら、うっそ、マジかよ、タイミング良すぎだよ。555番さん本スレ、福ちゃんたった今終わったと。終わったのかよ、なんで一番最後にやってる二人がさ、一番最後にってか俺より後にやってる二人が終わってんだよ。そりゃそうだっていう気もしますけどね、3時半ですね、普通だったら寝るよ。本当だ、終わってる。じゃあ仮にさ一人ピックアップするとしたらさ、何時何分スタートのさ、誰でさ何話で終わるっていうの書いてよ。今書き込んでんのかもしんないけど、そうしたらそれでよしいけそうだなと思ったら読むよそれ。一人ピックアップでっていうか、本当に終わんないねこれ。だってあと86人だよ、へこむわ。86人とか多すぎだよ、絶対やべえよ。556番さんつなぎでつなぎでじゃなくてさ、今探すの？もしかしてつなぎでじゃねえよって分かってんのかと思ったじゃん。だってあ、でも違う人なのこれ、 ID はつなぎでって言ったってさ、俺もうやめようと思ってたのに、っていうかね、PSU が届かないんだけどPSU っていつ来んだろう。しかも俺間違えてさ PS2 版頼んじゃってさPSU ってファンタジースターユニバースってやつですけど、セガからなんだっけ、すべての RPG を過去にするっていうやつ言ってましたよね、そんなにでかいこと言って大丈夫かっていう感じしましたけど、それをなんとなく頼んじゃったんですよ。自分ねすごいですよ、珍しいタイプだと思いますよ。ファンタジースターオンライン PSO ですけど、あれドリームキャスト友達から借りてやったことあるんですよ、オフラインで、それでですね115レベルぐらいまでやりましたよ確か。びっくりでしょ。そうで、ワンちゃんが PSU やってんの見てさ、でなんていうの、 PSU そのファンタジースターのオンラインはそんなに別に難しくないし、なんていうの、まあ、とっつきやすいそのネット RPG って感じがして、だけど一番初めそれをオフラインでやってたんですか自分はさ。でそれがまあ発展系って感じで、見た感じね、非常に PSO っぽい、それが少し何バージョンアップしたかなっていう感じの見た目で、でなんつうの、まあ作った人も言ってたけど、ライトユーザー向けで、作ってるらしいから、週末 2,3 時間やるとかそういう人たちに向けて作っているらしいっていうので、比較的そのレベル上げとかも楽だし、なんかそういったことらしいのでね、ならいいかなと。しかも操作もあんまり、
コツが分かっちゃうと結構うまく立ち回れたりするようなあれだったりするので、で6人パーティーまで組めるらしいから、それでワイワイやるのもいいかなと思って、PSE を頼んだんですよ。そしたら間違いで PS2 も頼んじゃって、まあでもモンスターハンター2をやって、最近やってないけど、でもまだ契約切ってないから、金は払っちゃってんだけど、でできるプレステ2とかあるからできるんですけど、うん、で、そう、それで待ってるんだけど来ないね、うん、もしそのリスナーの方とかね、実況者の方で PSU、まあ、ワンちゃんはやってるのは分かってますけど、もしオンラインでやるとしたらですね、でも買う人って大体オンラインだよな、普通な、ストーリーだけやろうとかいう人もいるのかな、分かんないけど、まあ大半オンラインだと思うんですけど、目的は。でもしあれだったらね、一緒に、やれたらいいなと思ったりしますね、うん、まあ自分はあんまりできる時間が少ないから、多分足を引っ張る形になりそうな気がしますけど、うん、で、オンスレレス読みで557番さんで、24時13分銀座駅、荒屋敷秀夫1話で終わんの、なるほど。で558番さん、誰かとリレーして読めばいいんでねと。リレーはね考えてません、うん、でもまあまあ待っててください。559番さんワンちゃんがおとなしで配信してるねと PSU、うん、そう見てた、うん、で560番さん、24時12分銀座駅佐伯エマ、こっちは2話で終わるけどと。で561番さん、優しいね、ちゃんと調べてくれて、これは読まないと男じゃないね、じゃあ俺男じゃなくていいや、読むよじゃあ。で、誰からだ、銀座駅か、銀座駅からスタート、24時13分、銀座駅いた荒屋敷秀夫、こいつか、一発で見つかったよ。とにかく乗ってるやつじゃないと思ったから、駅のやつを上からやろうと思ったら、いた荒屋敷秀夫1話、よしっていうか何この顔、何者こいつは。じゃあ荒屋敷秀夫と佐伯エマを読んで今日は終わりです。もう文句は言わせねえ、3人分読むぞ、それでね3人分読んだことになるから行きましょう。銀座駅24時13分爆発の時刻ですね。荒屋敷秀夫、この顔何でしょうか。最高の一日、荒屋敷はまたその言葉を口に出して言ってみた。自然に顔がほころんでくる。銀座線のホームへの階段を降りながら、つい笑ってしまう顔を無理やり引き締めた。引き締めることなど到底できそうになかった。あ、電車が来てる。右にも左にも電車が止まっていた。おっと、急がなくちゃ。階段を駆け下りる。お父さんは一人しかいないよ。吉尾がそう言ってくれた。不覚にも涙が出てしまった。嬉しくて泣いたことなど本当に久しぶりのことだ。電話していい？別れ際に吉尾はそう聞いた。当たり前じゃないか、いつだって電話してくれよ。抱きしめてやりたかったが照れくさかったから握手して別れた。その後の仕事が上の空になってしまった。だからまるで仕事は片付かずこんな時間になってしまった。でも今日は本当に最高の一日だった。てんてんてん。ホームへ降りた時、荒屋敷は何か妙なものを感じて自分の前方を眺めた。数メートル先で男が手錠をかけられていた。そばにいるのは警察官なのだろう。男の刑事が一人、女の刑事が一人、そしてもう一人男が立っていた。その脇をすり抜けるようにして男と女のカップルが抱き合いながらこちらへ向かってくる。彼らの向こうにはもっと奇妙な光景があった。黒焦げになった人間がホームの床に転がっている。その脇で二人の男が鏡込んでいた。どうしたんだ一体。 呆然としながらホームを見渡したとき、いきなりホーム中央に閃光が走った。同時にホームにいる人々が空中に弾き飛ばされるのが見えたような気がした。弾き飛ばされたのは彼らだけではなかった。荒屋敷秀夫は降りてきたばかりの階段に激突した。彼は人生最後の一日を終えた。なんて悲しい、なんて悲しい。せっかく最高の一日っつってたのに、しかも息子だと思われるこの吉尾が、お父さんは一人しかいないとかさ、電話していいとか言ってさ。ね、別れ際にそう言ったっつって、そう聞いたとかね、当たり前じゃんよっつって。それでホームに降りてきて突然爆発で死亡。最後の一日になっちゃった。最高の一日が。え、佐伯エマも読むのか、頑張れって書いてあるけど、だって2話で終わんでしょ。読むよ、読むさ。24時12分銀座駅てか、すっげー並んでんな。佐伯エマって誰だ。女だよね。こいつじゃない、こいつでもない、こいつでもない。いた。うわ、うっそ、佐伯エマって、おいおいおいおい、これはおい、日本語訳ねえのこれ、マジ。これだって読んでてさ、意味がわかんねえよっていう風になるでしょ。うそ、こんなやつもいんの。ちょっと待って、だって厄介なのさ、これ下にグーって持ってったらさ、ヒロキって書いてあってさ、あ、よかった。そのヒロキ自体はあれだ、日本語だった。文が。なにこれ、バカじゃねえの。英語で書いてやがる。なにそれ。でも、いつか読まなきゃいけないんだけど、佐伯エマの文が英語だよ。読んだってわかんねえじゃん、これ。その、特に俺みたいな発音の悪いやつが言ったってさ、何言ってっかわかんねえ。あ、日本語英語の方が日本人にはわかるか。まあいいや、ちょっとやってみようか。これ画像見てねえとわかんねえぞ、これ。だって俺何言ってかわかんねえと思うよ。行こうか。あえて、あの、単語単語、なんつうの。まあな、もともと流れるようにして読むのなんてできないけど、そのブロック読みみたいので行くよ。あえて。本当にバロスだよ。563万さん、バロスって書いてあるけど、びっくりしたよ。他にもこんなやついんのかな。勘弁してくれよ。よし、行こう。2話続くのかよ。2話あんのかよ、これ。2話でも重いよ。24時12分、銀座駅、佐伯エマ。鼻が高いね。目が緑だよ。スーパーサイヤ人だよ。Emma could not really understand what Hiroki was thinking was it because Emma was not a Japanese. Emma は Hiroki が考えてることがわかんないと。うん、何考えてるかわかんないと。なぜならば Emma は、日本語知らないから。続き。Could that really be the reason? Truly is it the reason? まあいいや。どんどん行くね。It has been over 20 minutes since Hiroki last said anything. 20分後、Hiroki が最後に、どんなことを言ったのか。It has been over だと。まあ続き。When he was buying train tickets for the subway, Hiroki just slid a coin in the vendor without saying anything and handed her one of the tickets also without a word. ね、ちょっと待ってこれ。 やつが、切符買って、地下鉄に切符買って、やつが、アンテハーバーノブザチケッツオールソビザートボード、何も言葉なしで、また、チケットの一つを彼女に手渡し、そして何かを言うことなしにウェンダーのコインにスリットをちょうどしたと。わかんねえ。次、エマー also took it、silently、いや違うわ、エマー also took it silently、エマまた黙って、 She wanted Hiroki to speak to her but she did not know how to make him speak、She wanted Hiroki to speak to her、but、she did not know how to make him speak、で次、 Both Emma and Hiroki went down to the platform without a word、エマ・ヒロキは、プラットフォーム言葉なし、次、 Both、waited silently for the train to arrive、 微妙な、これ R がつながってて変に見えちゃった、 RRI ってつながってて M に見えちゃったから変に見えちゃった今で続き、 A train bound for Shibuya、arrived and a lot of、passengers were moving around the platform trying to get on and off the train、列車、渋谷に arrive and a lot of passengers が、moving around the platform と、で trying to get on と and off と get off the train と、これはわかるね、わかりやすい。で次、 Emma and Hiroki、違う、いいのか、これは M か、もう一回、 Emma and Hiroki merely stood there quietly、stood、of course Emma had no、grudge、against living in Japan、で次、This has already been decided after discussing the matter with Hiroki、already been decided after discussing the matter with Hiroki、during this、discussion, didn't Hiroki say, I understand you will face、difficulties. I will support you as much as I can.If any problems should arise, let's、solve them together. すっごい俺何言ってるか分かんないでしょ、これ。変な区切り方してるから。during the discussion,、didn't Hiroki say, で、I understand you will face、difficulties.I will support you as much as I can、If any problems should arise、Let's solve them together Was what he said a lie、She wanted to cry She wanted to scream She wanted to scratch Hiroki's cheekShe wanted Hiroki to understand how she felt、で続き、 Why don't you talk to me? Emma asked, staring at Hiroki。 あ、違う、間違えた、スタースターリングか、いいのか。で、続き、 Hiroki just kept looking straight avoiding eye contact with Emma、Emma は asked straighting、staring at Hiroki と、画像が出てない、
ていうかね、これ絶対わかんねえわ。これはね、知りたい方はね、このページ開いてね、読んでみてください。俺が言ってんので理解できてる人いたらすごいと思うわ、こんなクソ英語で。とりあえず画像アップ中。あれ、アップしねえな。なんか遅くね？重いのかな？あれ、アップしねえ。あ、アップした。なにこれ、もうバロスだよ、ほんとに。俺何言ってかわかんねえでしょ。で、続き。なぜ波の言わない、なぜ何もなんで俺日本語のとこ間違えてんだ。なぜ何も言わないですか。 She asked this time in Japanese. Hiroki answered in English. I was just thinking what I should say to make you understand. Hiroki はそう答えたんですよ。I was just thinking what I should say to make you understand.、続き。24時13分、銀座駅。
いや
そうか。これ最後どうなっちゃうの？まあいいや。行きまーす。So there must be a difficult reason why I can't understand right?Said Emma. So there must be a difficult reason why I can't understand, right? って言ったんだよ、エマが。で、hearing this, Hiroki gave her a troubled look. Are you saying that the reason I can't understand is because of critical?違う。クリティカルじゃない。カルチャル、ディファレンス。もうダメ。もうボロボロ。もう一回言いましょうか。Are you saying that the reason I can't understand is because of cultural difference? Differences. That's not what I mean, said Hiroki.Shaking his head. I just don't know how to express my feelings. で、続き。An announcement came over the station speakers, but Emma couldn't catch what it was. What it was か。これで終わりか。ここの文は。わかんねえよ。Announcement came over the station speakers, but Emma couldn't catch what it was. She couldn't understand why there were so many loud speakers in Japan. わかりますかね? She couldn't understand why there were so many loud speakers in Japan. There were speakers everywhere.All they did was play music that sounded out of place and repeat things over and over as if they were addressing kindergarten. あ、違うわ。Kindergarten? 俺、これわかんねえよ、この単語。なんだ ?Kindergarten? わかんねえ。何この単語?知らねえわ。Kids。もう一回読もうか。もう一回読んでもわからないと思うけど。All they did was play music that sounded out of place and repeat things over and over as if they were addressing kindergarten kids. わかんねえ。続き。All sorts of sounds were heard all day long. もう区切りとか発音とかめちゃくちゃ。続き、Even cars and cameras spoke. In Japan, even the signal lights played necessary rhythms. あ、違うわ。リズムじゃねえ、これ。
わかんねえ。次。Most Japanese were quiet and reserved. There weren't very many people who spoke to Emma and when someone was speaking. The other person listened without saying anything. Most Japanese were quiet and reserved. There weren't very many people who spoke to Emma and when someone was speaking. The other person listened without saying anything.
わかります？これ絶対わかんないでしょ。このバロスでしょ、こんなの。あ、これキンダーガーデンって読むのか。ダメだ俺、そうか、気づかなかった。ああ、ありがとう。読んだことあるわってこと。久々来て全然わかんない。ダメだね俺。そうか、なるほど、キンダーガーデン、幼稚園のことかの子供たちってことか。ああ、なるほど。で俺どこまで読んだっけ今。どこまで読んだっけつか、もうどこでもいいやって話なんですけど。で、行きましょう。There were a lot of people, あ、違う、lot of police people, lot of police people, ポリスじゃなかった、ここもう、ぼーっとしてるから。あ、lot of, polite people, で、いいのこれ。いいのかな。Still, the city was a noisy place.There was noise everywhere you went. Shops next to each other played different music as if it was some sort of competition. It was enough to give you a headache. The Americans were the opposite. Americans were noisy.Of course, there were quiet people as well, but most people talked non-stop. Still, there were no speakers spouting out noise like in Japan.
まあ、ね、この、今の状況をね、まあいいよ。で、続いて。
My English ability is only about the level onElementary school kid.
俺それよりいいかかも。
Said Hiroji, rubbing his face. I can get across facts to some extent, but it's difficult for me to explain detailed. Nuances or complicated.Feelings I have.
寝たい。だってさ、これだけ読んでさ、この右側のさ、スクロールバー見るとさ、まださ、4分の1ぐらいしか読んでないんだよ。俺頭ぼーっとしてんだ今。何これ。で、もう疲れてきたよ。疲れてきたっていうか疲れてんだけどね。で、続き。
The difference between you and elementary school kids, replied Emma, is that they try really hard to express what they mean, even when they don't know the words, and you just cramp up.Oh, I guess you are right.You don't have to be perfect. I mean, my Japanese is pretty bad. You speak to me in English, so I don't try as hard as I should. I realize that. I know I have to try harder and learn to speak better Japanese. But that's not the problem. The train stopped.In front of Emma and the door opened.
Compared to American subways, Japanese subways were clean. There was very little graffiti and the floors were kept spotless. The biggest difference, though, was that there were no shady routing types that would come up and すごく寝たいです。
もう適当に読んでるだけです。グダグダです。なんで日本語も外人口調。もう嫌です。日本に帰りたいです。続き。
Letting out a sign. Hiroki face Emma. A sleepish grin appeared on his face. He ran his head toward the train as if to say, "Shall we get on?" Emma also let out a sign. A forced, a natural one.After letting a couple getting off the train go past her, Emma turned toward the door. She then noticed that there was an elderly couple waiting to get on as well. Hiroki also noticed, and the two of them stopped and waited for the couple to get on.
Repeat me. っていう感じだよ、本当に。
へこむわ。What was that sign all about? And what did the sleepish grin mean? Emma encountered this sign all the time, and meaningless smiles. It wasn't just Hiroki. It seemed to be a facial expression that was common to all Japanese people. Well, what's your decision?
なこれ。これなんだっけ。
続き was what Emma wanted to ask, but rather than a yes or a no.Japanese answered with a smile. Of course, Emma sometimes had trouble making decisions as well. It's hard to give a yes or no at those moments. Still, it was different with Japanese people.They were waiting for the answer, even though they are thinking no in their minds. They don't say it and just reply with a smile. This smile is my answer, they seem to say, never saying anything. Hiroki suddenly grabbed Emma by the shoulder and pulled her back. What? Emma's eyes were wide with surprise as she also saw what had happened in front of her. The old man that was waiting to get on the train had suddenly been pushed down onto the platform by a guy getting off the train.
ここはまあ、置き先とかのとこ聞いてた人はまあ、わかるかもしんない。
で、次。The guy was big for a Japanese. He was built like a football player. Emma couldn't believe what he had done. The old man fell over on his back, and his wife bent down over him, calling out to him. Hiroki left Emma and turned toward the young guy. Emma grabbed Hiroki's shoulders and frantically pulled him back.
Hiroki looked back at her. なんかずっとダラダラダラって切らないで読んでるから気持ち悪いでしょこれ。で続き、 Emma shook her head to say no. She knew how ho とか言っちゃった。 How Hiroki felt, but she didn't want him to tang with the guy. もうやだもうやだこれ終わんねえよまだ。あと3分の1ぐらいあるよ。もうなんかただ消化してるだけになってるし、聞いてる人もわかんないし、読んでる人もあまり分かってねえ。大まかにしか分かってねえもん。何これ何これ何これ。続き、What they really needed to do was help the old couple. The wife continued to speak desperately to her husband. A young guy jumped off the train, followed by a young girl. 大丈夫ですか? Even Emma could catch the young guy's Japanese. The young guy, knelt down and peered at the old man. Just as Emma and Hiroki were moving towards the old couple, they suddenly heard a girl scream on the other side of the train platform. What?Emma couldn't believe what was happening. In the middle of the platform, a man was on fire. Standing in front of the burning man was the guy that had crashed into the old man. Huh? Emma couldn't believe what she was seeing.Think と、うん、そう、Emma couldn't believe what she was seeing. まあ、わかりますかな。This wasn't New York, this was Japan. No, even in New York or Los Angeles, this sort of thing rarely happened. But there really was flame covering a man's bodyAnd he was rolling on the platform floor screaming. Next to them, the young guy yelled out something and the girl that was with him answered and started to run. This brought Emma to her senses. Hiroki, she said, and Hiroki nodded and moved towards them.He knelt down at the side of the old lady. Emma also bent down on the other side. Hiroki said something to the young guy. Emma couldn't catch the first spoken Japanese. Following the young guy peered at the old man's face. He replied to Hiroki in rapid Japanese.Then addressed the old lady. おいくつですか?ご主人は。Emma finally caught what was being said. 89です。replied the wife. Hiroki again asked the young guy something and the young guy shook his head in answer. Seemingly perplexed by the answer, Hiroki took the old man's wrist and looked along the platform. He saw two men desperately trying to put out the burning man's flames. Emma put her hand on the old lady's shoulder and drawing her toward herself, said,大丈夫、きっと大丈夫です。なんで日本語のところでも外人口調。続き、Wondering what had happened to the young girl, Emma looked behind her. A large group of people had formed a circle,
and were watching the tragedy. 何これ?わかんねえわ。They just watched, so no one made any move to help. Harry, Emma prayed, hurry and get some help. Turning back, her eyes met Hiroshi's. Hiroshi opened his mouth to say something. Then it happened. 落ちちゃったよ。A powerful flash of light suddenly blinded Emma. At the same time, something hit her body with a force that she had never experienced before. 違うわ。いいのか。まあいいや。Emma collided.Into the body of the train and disappeared.、うん、そうか、ボディね、トレインボディにね、インとガチャンっていって、しかもディスアピアードだと。わかんねっつーの。これで終わったんですけど、で、トータルで3時間7分とか、結局3時間やってるし、なんだかんだで。しかもクソ英語を垂れ流ししてバカを晒してよ、4時に朝の4時に俺何やってんだよ。ヒサムさん深呼吸だ。深呼吸だっつったってさ、もういいよ、もういいです、終わりましたからそれで、こんなやつのやめろよ本当に。いやだよ、ほんと。99人だから1人ぐらいこんなやついてもみたいに作ったんだろうな、くそ。ほんすらですよ、み。新しい朗読って、これ、こうちゃんにやらせない、ほんとに。565番さん、英語の授業を受けている気分です。だろうね。うん。思い出す人もいるだろうね。566番さん、世界のゲロ実。このクソ英語じゃ多分外人通じねえ。で、567番さん、ティンダガーデンで、幼稚園と。で、568番さん、ここでこうちゃん召喚だと。うん。で、569番さん、ここでペリー召喚。570番さん、イサムさんが壊れた。いや、壊れたっつうかね、うん。なんか、そういうことでごまかしてた。ごめん。571番さん、いい具合に壊れてきたなと。で、572番さん、ニューヨークでも人は燃えないよな。そう、ニューヨーク、ロサンゼルスとかで、だってないだろ、だって。コロイド運動のコロイドか。はぁ、なるほど。573番さん、エマのところ2話だけど、きついな。イサムさん、深呼吸だ。これ、ヘビーだった。で、574番さん、コロイドはコロイド運動のコロイドだそうです。で、575番さん、日本語で OK。で、こっちみんなっつう話だよ、ほんと。終わったよ。ごめんね、下手くそな英語でさ。ほんとに、大学も出て何してんだって話ですよ、ほんとに。一応な、片言の英語でこれでもその一回学会で外人にポスターセッションで発表してると思ってるとびっくりだよねこれだな、うん、まあいいや、やめた。お疲れ様でした。もう寝ます。さすがに疲れました。もうひどい英語をさらしてこれで締めっつのは悲しいよ。お疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえず、もう、配信終わった後、とりあえず寝ながらですね、寝ながらつか、寝る、前にですね、アップロードはしておきます、ファイルバンクの方に。はい。で、で、また、明日と言うべきか、今日と言うべきか、土曜日、多分来ると思いますんで、もうね、嫌だよ、もう。今日3人終わらした、やった、15人かこれで、残り84人か、終わんねえなこれ、いつ終わんだろう、本当に勘弁してほしいわ。なんでまだ84人もいんのかよ、80っていうのが減らねえなおい。せめて明日はですね、
ね、
ひろきいいよもう、ひろきは後で読むよ。
じゃあ今度一発目、うん、俺の一発目ね、ちょっと意味深でしょ。ひろき読むよ。じゃあ以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。このまま切りたいと思います。それじゃあバイバイ、バイバイ。ちょっと英語風でしょ。どう、バイバイ。もういいや。